Радио Руэда.
Биру. Во! Биру. О, сугой!
Радио Руэда.
Биру. Итадакимашу. Ва-патекурме. Ганде-курме, коре. Биру. Итадакимашу. Ва-патекурме. Ганде-курме, коре. Ай, пиеда-не.
Нанде сонна уэ кора весен?
О, эра уэ кора кирен десна.
Нанде сонна уэ кора весен?
О, эра уэ кора кирен десна. はい、こんにちは、ラジオルエダでございます。ということで、今週もゲストをお呼びさせていただきました。ポッドキャストではご無沙汰です。お、危ない、そっち行っちゃダメですね。これダメですね。はい。
自分でも言いそうになるから。
あ、本当ですか？まだ抜けてないですね。はい。声で分かった方もいらっしゃるかもしれませんけども、今週のゲスト、矢野大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。矢野さんということでね、ポッドキャスト的にはご無沙汰してますということで。
あれ、だって十何回目ぐらいでしょ？
16回目でした。さっき調べたら。うん、4年前でした、ちょうど。
そうね。
2020年の2月。もう、泥酔しすぎて、僕は、
僕が飲み勝ったやつですね。
そうです。あれ完全に負けましたね。もう僕全く覚えてなかったです。後半ほとんど。はい。そんなね、矢野さんをね、お呼びして今週はお伝え、お届けしようかなというふうに思うんですけども、一つ、言いたいことがございまして、先週の収録を聞いた方には、配信を聞いた方にはね、記憶に新しいところだと思いますけども、ヘッドホンつけてるやついねえよ問題ですね。いないっすか？矢野さん視点では。
いや、だいぶ減ってないですか？もう、やっぱり、イヤポッズ、ブームが来て。
はいはいはい。
イヤポッズが出て、みんな急にイヤホンに。自分もそうですけど。
うん、
僕もソニーの、
はい、
ワイヤレスのヘッドフォンいつもつけてて。
はいはいはいはい、はい。え、今、エアポッツですか？
今は、ソニーの、イヤホン。
あ、イヤホンなんですね、うん。はいはい。アップルではないけど、
そうね。
オーバーヘッドのヘッドは使ってないと。
うん。ランニングに使いたいから、
はいはいはい。
なんか落ちないやつ。
あー、カナル型の普通のやつ。でも落ちないですか、それでも。
ね、純正の、スポンジみたいなのつけるじゃないですか。
はいはいはい。イヤーキャップみたいな。
イヤーキャップみたいな、はい。ソニーのやつは、あれ、ゴムのしか、4つサイズが入ってて。
大きさが違う、
うん。
はい。
でもゴムなんですよ、全部。
うんうんうん。
で、一番ちっちゃいやつでも、やっぱり、絶対落ちて。
一番ちっちゃいやつ？
そう。いろんなサイズ全部つけたやつつけたんですけど。はい。でもその前に、バンガンドオルセンのやつ持ってて、ほら、ラファが、
はい。コラボで出した。
コラボで出した。はい。それ持ってて。それは、スポンジみたいなやつが一個入ってたんですよ。
ほうほう。
低反発みたいなやつ。
はいはい。
それは、落ちなかったんですよ。
ああ、なるほど。
はい、はい。それのアフターマーケットのやつ買って。
はいはいはい。
つけて、全然完璧です。全然落ちない。
そうなんですね。
うん、
あ、ウレタン素材というか、のソニーのイヤホンに合うやつがあったってことですか？アフターマーケット。
そう、多分、標準サイズだと思うんですよね。
さすがに。そうそう。あ、規格化なんかなんですかね、あれって、うん。
だと思います。
あ、そっちの方が具合がいいと。
全然落ちないですね。
で、あ、じゃあもうそれを使ってるからもうヘッドホンつけてるやつは、全世代的だと。
そんな、ネタでしょ？
いや、ネタです、ネタですよ。ネタです。
いや、でも思ったのは、
ええ、
今ヘッドホンつけてる人は、結構いわゆるファッショナブルなのかなって。
あ、なるほど。
ファッションステートメントとして、ヘッドホンをつけて。
はいはいはい、ああ、なるほど。
うん。
そうですね、実用動向というよりは。
そうそうそう。
ああ、だからそれこそマーシャルの、ヘッドホンとかもあれも完全にオシャレですもんね。
あ、マーシャルの話してたね。
してました、してました。見たことあります？
ない。
あ、ないですか？
全然僕見ないですよ。
あ、本当ですか？真横にも本当マーシャルってそのまま書いてある、
ね、アンプのね。
アンプのロゴがそのまま入ってるんで。へぇー。だそう言われて今日僕なんかちょっとひよったのか、骨伝導できちゃいましたからね、ここに。
僕もでも飛行機乗るときはヘッドフォンですよ。
それは、あれですか、ノイキャンすか？
ノイズキャンセルが全然いいから。
はいはいはい。うん、じゃあ普通の、ソニーのやつはノイキャンついてないんですか今の。
ついてるけど。
ええ、弱いですか
ね、ランニングして、風？
はいはいはい。
の音が、ひどい。
あ、風切り音がどうですか、うん、はい。
うん。
高周波的な音ってことなんですかね。どうなんですかね。
前バンガノルセの時は全然、風はもう全然聞こえなかったですね。
あ、そうなんですね。やっぱ物によって違うんですね、うん、そういうところ。うん、ああ、なるほど。まあそういうことの顛末ですということでね。はい、ありがとうございます。どうしてもね、本人の前で言わないと気が済まなかった、ね。はい、そんなね、矢野さんからですね、今日のおビールいただいておりますんで、はい。ちょっと、まあ、いつも通りですけど。
さっき下のローソンで買ってきました。
あ、ありがとうございます。ローソンありましたね。
でも、一応地元のね。
あ、そうですよね。
地元っていうか、近い。
近い。ヤホーブリューイング。
そう。
はい。の、まあ、皆さんご存知。ヨナヨナエールということで。
軽井沢。
軽井沢ですね。な、ちょ、地元は、だから、あの、野辺山だと、やっぱり。
南牧村。
南牧村。あ、そうかそう。南牧村だと、一番最寄りはやっぱタッチダウン。
うん。一番最寄りが、タッチダウンロックの。
ロックの。はい。
タッチダウンビールが5分ぐらいのとこかな。
皆さん同じですね。はい、
うん。そうそう。で、次に近いのが多分宇宙。
はいはい。小淵沢の道の駅のところ。
宇宙ブルーイング。
うんうん、うん。
工場自体は、もっと近くにあるんだけど。
え、あ、そうなんですか。
そうそうそう。
山梨の方じゃないですか。
山梨の高根ってとこ。
あ、高根、地名だけは知ってますけど。
そうだ、もうほんと。清瀬戸からちょっと降りたの。に工場があって。
へぇ
ー、そうそう。オープニングの、はい、なんか、リセプションとか行ったんですけどね。
あ、そうなんですね。
今でも、全然、あそこは一般の人は入れなくなってて。
あ、本当にもうファクトリーっていうか、なっちゃってるんですね。すね、水がいいからなんですかね。
あ、もともとなんかね、宇宙農園みたいな感じでやってて、それがビールに変わって。
あ、そうなんですね。そうそうそう、手広くやってますね、宇宙さんも。なんかそう。農園っていうことは。
すごいですよ。
すごいですね。一大企業ですね、地元で、うん。そんなね、まあ今回は軽井沢ですけど。じゃあちょっと早速今週のビールオンスケッチということで。はい、行きまーす。
泡出る。
あ、大丈夫でした。はい、じゃあ、お疲れ様です。
ちょっとグラスが、
はい、全然
ここなかったんで。
うん。うん。
ヨナヨナエールってさ。
ええ。
僕あと青鬼が好きなんだけど。
ああ、はいはい、同じ。
夜な夜なエールと青鬼って、うん、いやなんか、まあ、クラフトビールって呼んでいいんだと思うんだけど、これって。ね、あの、まあ、歴史も長いしね、結構ね。
まあ、そうですね。
あの、
う
ん、なんつうの、その、も、美味しさと値段のバランスめちゃめちゃ高くないですか？
いや、そう思います、本当に。
うん、
この、だって
300円、300円ちょっとで買うでしょ？
うん。うん。で、この、まあ、エールですよね。夜な夜なエールって言ってるぐらいですから。うん、まあ、エール感としてすごい味わい深いですしね。
美味しいよね。
美味しいです。うん、確かにこう、一般大衆にクラフトを普及させるきっかけにはなってますよね。
うん。だと思います。
青鬼もそうですし、水猫もそうですよね。うん、いや、いいですね。あれ、何でしたっけ、あの、ベブファイブってある星野リゾートでしたっけ、
うん、
星野リゾートさんって、ヤッホー飲み放題とかありますよね。場所によって。
あ、知らない。
あ、知らないですか、うん、土浦の、駅にあるベブファイブってその星野リゾートのちょっとカジュアルな、
ああありますね、
ありますよね、
ホテルね、うんうんうん、
あそこは宿泊者夜な夜ヤッホーのビールはタッパつながってるやつ飲み放題なんですよ。いやめちゃめちゃ良かったです。前収録行った時に飲もうかなと思ったんですけど、飲み放題は危ないなと思ってやめましたけど
、はい、あそこも飲み放題でしょ、あのウエストコーストブルーイングの 宿、はいはい、宿も飲み放題ですよ。
確か何でしたっけ、部屋にタップ繋がってんでしたっけ、確か
かな、なんか、僕まだ行ってないんですけど、
はいはい、
あれがホテルできてからでき行ってないんですけど、そうそう、いつも RCC で、あの、ウエストコーストのブリュワリー集合ライド、う
ん、はいはいはい。
結構たまにやって、年に2、3回やってて、そう、
ね。あれ静岡の海の方ですよね、静岡市内の。
持ち胸港ってちっちゃい港の、にブリュワリー、ブリューパブがあって、うん、その、横に温泉があって、うん、だからもう、で、ちっちゃい、すごい、こじんまりした、
はいはいはい。
港だから、
うん、
全然人もそんないないし、
うん、
もう最高のデスティネーションですよ。
ですよね。
そう。で、東京とか、僕は延山からば200キロぐらいのルート組んで、
はいはい。
で、東京からも来て、わーってランデブーして、で、お風呂入って、で、
泊まりたい人別に泊まれますもんね。
まあ、駅まで歩いていけるから、
うんうん、
で、僕がね、8時の電車に乗れば、
うん、
家に帰れるんですよ。
終電が、
あ、そうそう、
終電がですね。青梅線、青梅線、あ、何でしたっけ、
あ、青梅線。
青梅線。青梅線の時間を考えると、8時の電車に乗れば家に帰れるんです。
そう。
ワンデーで。
うん、
結構早いですね、そう思うと。
そう。でも4時ぐらいに着いて、
ええー。
4時間ぐらい飲めるんです
あ、そうか。別に朝一で出
れば。そもそもウエストコースなんてそんないっぱい飲めない。
飲めないですね。
9%、10% ばっかり。
濃いですもんね。ああ、じゃあちょうどいいですね。
そこも美味しいけどね。
ご飯も食べれて。
そう。あ、ご飯は大してないんで、隣の温泉の、
うん、
唐揚げ食べて。
あ、なるほど。で、ホテルもあって、うん、いいっすね。ちょうどいい距離ですよね。東京から行くにも200キロ。東京からも200キロぐらいですよ ね。
そう。普通に来ると多分ね、100ちょいなんですよ。
はいはいはい。
まあ、でもそうすると1号線とか。
ああ。
嫌じゃんね、あそこ。
そうそうですね、うん。で、箱根の裏走ったりとか。
もうジャンクマイルなしで、ルート組んでください、つってて。そう。だ僕も全然、朝霧高原とかやっぱり、結構 しんどいから、車がね。そういうの全部避けて。
はいはいはい。じゃああの辺だと何ですか、あの樹海側の道通ったりするんですか。
樹海側、うん、あっちの方、白糸の滝の方。
はいはい、ありますよね。
そこからちょっと西の方入ってくと、そう、いい道がいっぱいあって。
あっち交通量そんなないんですね。
うん、全然、道選べばね、全然ないですね。うん、
それで日本、太平洋側まで、ストンと降りてこれると。
そうそうそう。
いいですね。まあそんな、遊び方も、まあ、昔から乗り方は変わってないですね、自転車の。
うん。
なるほど。まあそんな矢野さんなんですけどね。まあ、大きなトピックスがここ何年か続いて、まあ、近しい友人、知人はいろいろご存知だとは思うんですけども、広くポッドキャストでこれを喋ってくれるかどうかはまあ、これからの矢野さん次第ではあるんですけども、本当のとこどうなのよ、矢野さんっていうのをいろいろ聞いていきたいなと思ってて、まず一番大きなトピックスとしてはね、まあ、このラバという、すごい今となってはもうメジャーなブランドになりましたけど、日本に持ち込んでいただいて、広く発展させていただいた、まあ、立役者だと思うんですけども、その矢野さんがラファを辞めるっていうのはね、各界に衝撃が走ったと思うんですけど、実際退社されるっていうのは何かきっかけはあったんですか？
そうですね。2022年の11月、
うん、うん。
の、まあ、野辺山のシクロクロスきっかけに、が最後の日だ、の月曜日が最後の日だったんですけど、
はい、
オフィシャルにはね、
うん、
そう。決めてたのもう6月ぐらいから決めてて、
あ、はいはいはい。うん、
で、辞める、まあ、そうね、もう率直に言うと、
うん、
戦力外通告なんですよ。
で、
要は同じポジションに15年、いたんですよね。
はい、
うん、で、まあ、正式には13年とかなのかな。最初の2、3年はエージェントとしてやってたんで、
はい、
まあ、正社員じゃなかったんで、
うんうん、
あれなんですけど、まあ、十何年こう、同じポジション、外資の会社って、同じポジションで十何年いるって、基本的にあんまなくて、
うんうん、
っていうのはどうしたかっていうと、まあ、業績上がってきます。実際15年やって、確か前年比、がマイナスだったのって1回しかなかったんですけど、
うん、
だからもう基本的に全部成長してて、で、こう、まあ、イコール、スタッフ増える、一家給与が増えてきます、
うん。
で、十何年それやってると、高すぎる、ポジションとして高すぎちゃ
う
ところが絶対クロスするんですよね。
はいはいはい。
うん、だって、投資と一緒で、その、こう、じゃあ、年間に 5% とか 6% 増えていくとするじゃないですか、要は。それ、投資と一緒でコンパウンドしていくから、その、ね、1年目は、じゃあ、100万から105万になりました。でも次は105万の1に 5%、
6%。そうですね。
そう、コンパウンドしていくんだけど、それ十何年って考えていくと、結構、その、一番最初のから考えると、すごい。
すごい上がってますよね。
はい。そうするとやっぱ高すぎるんですよね。で、日本の市場って、やっぱり、まあ、こんなって、経済状況ですから、
うん、
その、伸び率っていうのが、やっぱり、まあ、なんだろう、こう、ドイツとかの方がすごい良かったですし、
うん、
まあ、そういうところを考えると、こう、いろいろと、バランスがおかしくなってくるんですよね。
はいはいはい、はい。
かといって、じゃあ、言及できるかって言ったら、できないし、
うんうん、
そうすると、こう、じゃあどうしようかって話になって。
うんうん
う
ん、
そうなんですよね。で、なんか、いつだったっけな。2019年か18年ぐらいの時に、
はい、
北米のポジションが空いて、
うんうんうん、
で、僕はもう北米のに、もう行こうとしたんですよね。もう
ああ、な
るほど。だからこう、動けば、
行けた、
また、
タイミングがあったんですね、
リセットされるっていうか、
うん、
アメリカの市場なりの、当然一番大きいから、
はいはいはい、
アメリカ市場なりの、 もちろん新しい起用設定が出てくる、なるし、こう、なんで、こう、やっぱ外資って動かないといけなくて、ポジションで、まあ、上に行くか。でも日本にいたら上はもう、カントリーマネージャーで終わりながら。
ああ、そうですね。
はい。だから日本のポジションも終わりなんですよ、そこで。
それ以上上がないってことですね。
そうですね。は
い。
アジアにし、アジアを統括するか。まあ、スペシャルのね、モジュリさんとかそうでした。
はいはいはい。
ジャパンの後アジアの担当になりましたけど、とか、あの、まあ今、キャニオンやってますけど、その、あの、そういうふ
う
にして動かなきゃいけないんですよね。そこ
を、
もちろん、ちゃんと、あの、狙ってたんですけど、やっぱり、いろいろと、やっぱここに、そこの辺に来てタイミングが、いろいろと合わなくなってきたな、っていうとこがあって、で僕はアメリカのポジションが空いたんで、立候補した時に、手挙げた時に、ちょうど、ラファが、リストラかかった時だったんですよね。
あ、なんか
僕は一回目の、僕は一回目の、それがリストラの経験だったんですけど、で、トッチのマネージャーに、CMO、マーケティング、チーフマーケティングオフィサーとサイモンに、アメリカのポジション取りたいんだ、欲しいんだけど、つって言って、そしたらもう、わかった、じゃあ話があるから、今週もロンドンに来なさい、って言われて、ですぐらいフライト取って、行って、で、サイモンのオフィスに行って、サイモンは当時の CEO、総理者ね。で、で、CMO のセーラーっていう人がいて、二人が部屋にいて、で、北米の、じゃあポジションの話するかと思ったら、24時間以内に、明日この時間に、あなたのチームから3名切る名前を持ってきなさいと。
ええー、そんな、ま
あ、そういうことですよ。
海外ドラマみたいな話があるんですね。はい、ああ、なるほど。その次のポジションのつもりで話で言ったら、そのリストラ要因をちょっとフィックスしてくれと。
リストアップしなさいと。
ええ
ー。で、じゃあ北米のポジションはっつったら、その、いわゆる、要は一番楽な、リストラの方法っていうのは、英語ではリダンダンシーって言うんだけど、はい、もうそのポジションをなくすなの。
あ、なるほど、
うん。で、そのポジションをなくすっていうのは、多分、日本はそういうのがないと思うんだけど、国によっては、その、クビにしていい条件になるんですよ。
あ、席がなくなったから、座れないよね、もう。
入れ替えだと、それは、もう、首だから、解雇だから、ちゃんと、その、セベアランスパッケージって言って、ちゃんとお金を出しなさいと。
はいはいはい。保証してあげなさい
と。保証しなさいと。なんだけど、保証とかそういうのを、基本的に、最低限で収めたかったら、そういうリダンダンシーって言って、リダンダンシーっていうのは無駄って意味なんだけど、
はいはいはい。
要は、このポジションをもう単純になくしますと。
はいはい。
だからこの人を切らなきゃいけないんです。っていう理由付けにするわけ。
なるほど。だから、整理が先に来るから、人を切るのが先じゃないですよって話なんですね。
そう。ああ、
なるほど。
まあ、だからリストラクチャリングって言うんだけど、
はい。
で、で、それの、北米のポジションは、募集をだから取り消しますと。
あ、なるほど。もうそもそも取り消しになっちゃってる。
そう。だからそのポジションはもう、
ない、そもそも存在してないと。
なんか、国によってあるんだけど、2年間そのポジションをもう雇っちゃダメなんですよね。
ああ、それを。
なんかそういうのがある。確か。
ああ、確かに。
2年間かだったと思うんですけど、オーストラリアもそうなんですよね。そういうの法律があって。そう。で、APAC はっつったら、APAC もなくすと。う
ん、なるほど。
うん、APAC なアジアパシフィック。
パシフィック。
はい、アジアだね。それ行くとこなくな、ないじゃんってなって。
そうですよね。う
ん、それでまあ日本に留まったんですけど。
カントリーマネージャーが、外にないわけですね。うん、はー、なるほど。それで、あのさん自身は、まあ、日本に留まった。それが1回目のリストラのタイミング。
2018か19かちょっと忘れちゃったけど。
はいはいはい、はい。
で、おっとってなって、これ2年チャンスないじゃんってなって。で、で、そのタイミングで CM、チーフマーケティングオフィサー、まあ、いわゆるボスになるんですけど、
はいはい、
レポート先になるんですけど、そのセラーっていうのが辞めて、で、新しく、ヨーロッパ担当だったやつが上がってきて、で、彼と僕が合わなくて全然。で、いろいろ意見が合わない、やり方も合わない、考え方もあんまり合わないってなって、それが2019なんだけど、
はい、
あとこれ本当やばいなと思って、もう完全に僕はね、貯金モードに入ったんですよ。
なるほど。
うん、
そっから貯金モードですね。はい、はいはいはい。
これはいつクビになって
もいいよ。
大丈夫なように。
はいはいはい。
はい、まあ、でも3年、三年、そっから経ったんですけど。
はいはいはい。
そう。でそこでこう、また、実はもう一回、リストラが来るんですけど。
うん。
で、その、 ただタイミング的には実は僕はそれを避けれてて、まあそのちょっと前だったんですけどね。はいはい、まあその契約更新の話してるときに、うんうん、そう、ちょっと変えたいって
言って。うんうん、まあいろいろこう、あの当時ラファもなんかこう、アメリカ資本が入ったりとか。
あ、まあそれは2000、だから10、あ、だからその最初のリスターの前。
前、あ、もっと前です
か、ね。2018とか、うんうんうん。そうそうそう。あんまりね、それはね、
影響してない。
みんながね、言うほど、その、うん、影響しないっていうか、うん、って僕は感じますけどね。
なるほど、うん。まあ、その商品ラインナップとしてマウンテンバイクが入ってきたとか、そういうことはあったとしてもですよね。
うん、そうですね。で、あと、マウンテンバイクの構想は実はその前からありましたし。
ただ、それがちょっと加速したぐらい。
そう、みんなが思ってるほど、うん、その、例えばね、人がね、もう少しアーカンソーに動いたとか、じゃあ、ポートランドのオフィス閉めて、アーカンソーに集約させましたとか、うん、それはもうもちろん、ね、もろ、アーカンソー州にその、ウォルトンの人たちがいるから、そうなったんですけど、まあ別にその、商品のラインナップとかその辺とかはね、そんなにあれかな。
影響してる感じはないってことなんですね。
ないですね。そう、それで、まあ、6月ぐらいにその話が始まって、でも結局最後に、で、そっから、だから、7、8、9、11。5ヶ月半。
はいはいはい。
時間があったんで。だからまあ、まあそういうこう、なんていうんですかね。条件も全部、基本的に僕の条件飲んでくれましたし。
はいはい。
まあそういう感じの、いわゆる、なんかフレンドリーなお別れっていうか。
まあ日本流で言うと円満退社ってやつですかね。
円満退社
どうかあるんですか。
まあ日本企業よりかは、多分、
シビアなところもあります
ね。退職金はもらえたと思いますけど、まあそういうね、なんかこう、退職金っていうか、セベランスパッケージっていうんですよね。だからまあ、まあそこら辺がね、こう結構、その、まあ、そうね。だからまあ、そういうオファーをもらって、まあ席を去るっていうか。
感じだったんですね、
ちょっと、まあ自分でもその辺はもうなんか、無理があるのは分かってたし。
まあそんな無茶苦茶なこと言われてるわけでもないなっていうのは分かるところがあったってことですね、なるほど。まあそういう経緯があったとしても。でも、矢野さんってその、ラファの社員番号っていうんですかね。あれで言うと、何でしたっけ、すごい若いんですよね。
14番です
よ。14番ですよね、で、前後の人はもうほぼいないんですよね。
ね、僕が辞めた時は、ね、僕より若い番号、社員番号は、サイモンしかいなかったです。はい、
あ、
サイモンが当てめるとき一番。
あ、そうですよね。まあ創業者ですからね、言ったら。そうそうそう。
で、ちょっと前まで8番がいたんだけど、
はい、
僕辞める、ちょっと前に辞めてるし、そう。あ、一人いたかな。
お、
俺の後ろだったかな。
あ、でも近い。
まだ近い人いました。
いたんですね。っていうぐらい、まあ、人の入れ替わりはそもそも外資系の会社は激しいというところはあるんですよね。
なんか、最初の10年はすごいみんな長かったと思いますよ。
まあ、
みんなやっぱすごい大好きな会社だったし、
まあね、
ブランドだったし、みんな自転車乗るし、自分みたいな人たちがもういっぱいいたんで、
理想をちゃんと自分たちの手で作ってこうみたいな形の人たちが。
あ、すごい本社ね、こう、何が楽しいかって、まあこれ本社に限った話じゃないんですけど、オーストラリアの連中も北米の連中とかも、もうなんか自分みたいなやつばっかりだったから、何が楽しいかって、こう、ラファーの社員と会うのが、と時間過ごすのがすごい楽しかった。絶対自転車一緒に乗るし。
じゃあ同じ方向を向いて、まあ、同じ価値観を共有できた自転車の好きなベクトルも同じだし、
ね。みんなレースも大好きだったし。
はいはいはい。いいっすね、まあ。カンパニーライドとかすごい楽しいですよね、
めちゃめちゃ楽しいですよ。
でもそれはなんかラファジャパンの中もそんな雰囲気ありましたよね。
そうね。
みんなメンバー。
まあね、いわゆる OG って僕らが言ってる、ね。あの、元ジーヒロユータ、ね、あの辺とか、ゴーゴーとかは、そういう人たち。まあ、ね、だから、ラファ東京ができる、
はい、
その、できるまでは、社員の募集に、をかけたことがなかったですからね。だから全部リクルート、自分が声かけて。
ああ、そういうことですね。はいはいはい。一般公募してるわけじゃなくて。
しなかったですね。
自分からオファー出してるって感じですね。
そうそうそう、そう。
ラファ東京っていうのは今の、前あった原宿のところですか？それとも、ポップアップの方ですか？
前の千駄ヶ谷にあった時。
はいはいはい。あ、そうですね。千駄ヶ谷でしたね。はいはいはい。
そう。
あそこ作るまでは。
そう。あとその前に大阪が、大阪がオープンしてるから、大阪が、初めてその。
リクルート出してる。
いわゆる、そう、スタッフ募集みたいな。
はいはい。まあ、路面店出すってなれば、まあ、それは急遽人で必要になりますもんね。
まあね。
ああ。じゃあそれまでは、まあだから、本当に、まあ、 お店には卸してたけど、うん、通販もやってっていう、路面店持ってない頃はもう、こっちからオファー出した人間だけで回してたってことなんですね。なるほど。まあ、実際それでだから、去年の、11月でしたっけ、の、
おととしね。
あ、おととしか、ごめんなさい。うん、1年変わってるから、おととしの11月ぐらいですよね。うん、で、まあ、延山黒瀬、矢野さんの口から、退社しますっていうことで言われて、うん、で、しばらく何してたんですか？
しばらく。ね、まず6ヶ月何も しない。
はいはいはい。
って、自分で言い聞かせてて、
うん、
まあちょっと休みたいな。
うん。
あと休める余裕もあったんで。
はいはい。で、貯金モード入ってましたからね。
かといって、かといって、何をしたいみたいなのはなくて、まあ、妻に言われると結局何もしなかったじゃんって言われるんですけど。
ああ、ね、終わってみれば何もしなかったねっていう。
なんかそこはもったいなかったなっていうのは正直、あるかな。なんかもうちょっと旅すればよかったし、
うんうん、自転車乗ってたぐらいですか。
言うほまあね、乗ってたけど、そんな言うほど乗ってないし、うん、思い返してみれば何やってたんだろうみたいな感じにはなるんだけど、うんうん、そうね。まあちょっと勉強はしました。そうね。まあちょっと脳みそをもう一回、勉強モードに、切り替えたいなっていうのがあって、うん、まあ、MBA 取るべきかなとかすごい悩んでて、うん、まあオンラインでね。
はいはいはい。
で、その前に、いきなり、ね、何千ドルも払って、
うん、
何千ドルどころじゃないか。で、何万ドルとか払って、うん、いきなりプログラム入学しても、なんか、脳みそが追いつかなかったらどうしようと思ってて、
うんうん、
最初はもう、フリーなやつが結構、クラスだけがポツポツあるから、
はいはいはい、
まあ、MIT とかの MBA のもあるし、
うん、
ハーバードも結構、公開してる、授業とかあって、
はいはいはい、
MBA のね、
うん、
それでベーシックなやつ取ってみて、
うん、
まあ、ちょっと脳みそが、それに追いつけんのかなとか、で結構なんだかんだ言って10クラスぐらい取ったかな、
う
ん、で
結構取ってましたね。
あ、取りました。はい
はいはい、はい、
うん、そうそうそう。でも結局 MBA はね取らなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
まあなんか必要ないなと思って。
はいはいはいはい。うんうんうん、へえ、
うん。
じゃあまあ基本的に勉強っていうか今まで仕事に使ってた時間を自分のために使ってた、
うん。そうね。まあちょっと経理っていうか経営か。
経営ですね。
経営ですね。なんかそこをちょっとちゃんと勉強しとかないと、
うん、
じゃあ次のポジションを求めるときに、どういうポジションにつきたいかなって考えたときに、いくら、まあ、ラファでカントリーマネージャーって言っても、8割はマーケティングなんで、じゃあ、もうちょっと上のポジションやりたいってなったら、もうちょっとやっぱ経営のこと知っとかなきゃ
いけ
ない
。はいはい。
とか、なってくるんで。
じゃあそういうところを、まあ自分の中でも。
ね、まあ、オンライン、全部オンラインで、まあ。
受けてた
んですね。そうですね。まあ、お金、ちょっとお金払ったやつもあるし、
うん、
まあ、ただのやつもいっぱいあるんで、いいプログラムが。
そうですよね。なんかオンラインのセミナーっていうか、ワンレクチャーを受けてるっていうのはなんとなく立ち話で聞いてたんですけど、うん、まあそもそも辞めますって言った時に、矢野さん何しますって言ったら、旅行行こうかなって言ってましたもんね、当初。
それ、しなかったですね、見事に。
見事にしなかった
です。一番がっかりしてるのは、つまりのマリなんですけど。
マリさんが旅行行きたかったかもしれない。
スペイン行くんじゃなかったのかよ。
そう、スペインって言ってましたよね。
そうそうそう。ちょっとね、それはね。
ちょっとがっかりしてるかもしれないですけど。うん、まあまあ、まあ、
かなりがっかりしてるかもしれない。
そうですね。なかなか口には出さないけどってところですよね。
うんうん、
ああ、そんな、で、結局まあそういう自分のために時間使って、まあ自己啓発じゃないですけど、いろいろやられてて、で、まあ周りがざわついたのが、次の今の仕事ですよ、矢野さんが。
そうですね。
ブロンプトンやる。その前にちょっと話題になったんですよね。
あ、シクシクロコースの時でしょ？延山の辞める時の。
そうそうそうそう。矢野さん次ブロンプトンやるらしいよっていう噂が流れてて、
あれ
は何だったんですか？
あれ森本哲介ですよ、多分。デマ流したの。だって、あれ来てたっけな？
あのタイミングはデマだったんですね。
延山に来てたっけな？ちょっと誰が延山に来てて、行ってたか忘れたけど、うん、ブロンプトン行くんでしょって言われて、
はい、
いや、何の話ってなって、いや、本当にリアルにね。
はいはいはい、
で、ただ、
ええ、
まあ、何もなかったかって言ったらそうではなくて、でもなんでそんな、こう、情報を聞きつけたんだろうとは思うんですけど、
うん
うん、ただ、ブロンプトンジャパンは、ブロンプトンはもともと水谷さんが、
そうですね。
そう、輸入販売をしてて、
うん、
一昨年かな、去年。
20。
確か一昨年 まで。
22年まで。
そう。
はい。
あ、そうそう、22年の、
うん、
で、10月ぐらいに確かジャパンが立ち上がってて。
はいはいはい。
ジャパンが。うん、で、その、ポジション、それ立ち上げるから、
うん、
カントリーマネージャーが必要なんです、っていう情報はその1年前から僕は知ってて。
うんうん、あ、情報としては聞いてた、
は
い。
そうですね。はい、はい。で、しかも、そのカントリーマネージャー僕が、まあ当時は、当然、全然ラファで。
ラファで
やってましたし、全然辞める気もなかったから、うん。あの、じゃあ、そのポジション、人を探すの手伝ってあげてたんですよ。
なるほど。はいはいはいはい。
うん、
じゃあ日本でいい人材いないかなっていうので。あ、そうです
ね。はい。で、何人かに僕当たりましたし。
うん、
で、どうっつって言って、うん。うん。で、まあ、僕が当たった人じゃないんですけど、
うん、
まあ、一人決まって、
うんうんうんうん、
で、その人とも何回か打ち合わせ、ミーティングして、
はいはい、
まあ僕。あ、
決まってるのに矢野さんが、その、仲介した人じゃないのにミーティングしてたんですね。
あ、そうそうそうそう。アドバイスしてあげて。
ああ、なるほど。はいはい、はい、
うん。こうしたらいいよ、あしたらいいよとか。
うん、
うん。その人全然自転車の業界外から来た人だったんで。
あ、そういうことなんですね。はいはいはい。
教えてあげて、やってたんですけど。
うん、うん。
そう。で、いつだっけな。
うん、
去年の5月にその人が辞めて。
はいはいはい。23年の5月。
そうですね。
はいはい。
それで僕のとこに彼からメール、僕も辞めるから。
あ、その日本のカントリーマネージャーやってた方。はいはいはいはい。
だからまあなんか、多分連絡行くと思うけど、つって。
あ、でもその頃に矢野さん今フリーでしたもんね。
あ、そうですね。
はいはい。
彼は多分それ知らなかったと思うんですけど。
あ、まあ単純に前お世話になったもんでっていうので。はいはい。
そしたら、本社から連絡が来て、また。
すぐ来たっす。
いや、なんか、今、ラファ辞めたんだってって来て。
はいはいはい。
じゃあどうって。
なるほど。そこでオファーが来て。
そうなんですよ。それで来て、結構ちょっと困ってんだけど、
うんうん、
そうなんですよね。で、もともと、ラファーは、いや一番最初に立ち上がった時に3人の個人投資家が、
はいはい。
いたんですよね。
うん、
で、そのうちの一人、
うん、
パティ・ビングっていう人なんですけど、はい、が、ブロンプトンの、チェアマンオブザボードなんですけど、うん、ボードの、なんか役員長。
はいはい。
っていうのかな、日本語だと、
うんうん。そうですね。
役員のトップ。
役員トップですね。はいはい。
で、投資家でもあるんですよ。
そう。
そこで、そもそもそこで繋がってて、
ああ、なるほど。
僕のとこに、こう、ブロントンジャパン立ち上げるから、
はいはい、はい。
誰か探すの手伝って、つって。
ああ、なるほど。
来て。
そのラファ時代に日本にいる、
そうそう。
大好きあのがいるぞっていうのはそういう話があったんですね。はいはい。まあ、それで矢野さんにまた、辞めちゃったもんでさ、っていう話で。
そう。
他に誰かいい子いないのみたいな。
う
ん、
そうですね。で、どうって来て。
はい。あ、そもそも、今フリーでしょ、やってみないかっていう。
来て。
うん、はいはい。
そう。で、僕もだいぶ悩みましたけどね。
うん。
向こうもだいぶ、
オファー
どうって言っときながら向こうも結構悩んでたんですけどね。お互い悩んでて。
お互い悩んでたっ
つって。どうしようかっつって言って。ほんで、なんか、どうしてかっていうと、
はい、
こう、じゃあ6ヶ月で休みますっつったが5月、だから5月ぐらいに、なんか、ぼちぼち、そろそろ、まあ、仕事を多分探し始めたらいいだろうなと思って。で、探し始めた時に、こう、やっぱヘッドハンターとかから来るんですよね。
ああ、はいはい。
こういうポジションあるんだけど、とか言って、まあ、リンクトインとか、
はいはい、
とか、こう。で、僕が決めてたのは、もうカントリーマネージャーはごめんだと。
はいはいはいはい。
一つの国のマネジメントはやりたくない。
ああ、まあ、ラファ時代のその話もあるし。
うん、うん、それもあるし、うん、一つの国の経済状況に、振り回されたくないから。
はいはい。左右されちゃいますね。
うん、そう、うんうん。日本の経済が落ちたらもう自分の業績も落ちるから。
うん、
自分のパフォーマンス関係なしに。
はいはいはい、
能力関係なしに、
うんうん。
でも、例えば、リージョンで見てたとしたら、アジアで見てたとしたら、うん、日本は悪いかもしれないけど、
うん、
韓国はいい、シンガポールはいいとかって言って、
うんうん、
投資の分散と一緒じゃん。
はいはいはい、
分散できるわけですよね、うんうん、自分のリスクが。なんで、もう一つの国はもう、
なるほど。
やらないと。
やらないと。
うん、もう一個。完成車メーカーをやらないとか。
はい。
なんか自分で決めてたんですよ。
うん。
で、完成車メーカー当時ね、結構ね、ポジション空いてたんですよ。
はいはいはい。
まあ、S 社とか。
あ、はい。ほぼ固有名詞じゃないですか。
T 社とか。
T 社とか。ほぼ固有名詞ですね。はい。
で、
はい。
で、すごい、やっぱ来るんですよ、それが。
オファーとして来るんですね。
はい。いろんなヘッドハンターから来るんですよ。
うん。
やっぱ、トップのアメリカの自転車メーカーって
。はいはいはい。
で、 でも全部、もうそこはもう旗から断ってて、うん、いや、やらないよって言って、うん。で、理由はやっぱり、もうラファのそのブランドの作り方、
うん、
ね。ラファなんて、こう、このウェアはね、あの、まあ、ちょっとエアロジャージって言った時はね、うん、ちょっとそういうのあったけど、
うん、
そのね、あの、クリギアドのコーノで、
うん、
で、これは何グラムで、とかっていうのは、一切そういうのをこう売り文句として来なかったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。定量的な性能は出さなかったですよね。うんうんうん、はいはい。
で、まあやっぱ乗ることがもう常に、
うんうん、
最重要なところにあって。
そうですね。
うん、で、こう、やっぱでストーリーが必ずあって、
うんうんうん、
っていうのやってたんで、うんうんストーリーっていうのは、しかもそれ、これがツードフランス優勝しましたとかじゃなくてね。
うんうんうん、
で、なんで、こう、なんか売り文句が、ね、
うん、
何ワット稼げて、
うんうん、
じゃあ、ね、40キロの1時間のタイムトライアルで何分速くなって、
うんうんうん、
何グラム軽くて、とかっていうのしか、毎年毎年新商品が出ても、で、合成がこんだけ高くて、
はいはいはい。
ね、毎回新商品出て、それしか言えないような、そのものを売りつける、売っていくのはすごい嫌だなって思ってたんですよね。
はいはいはい
うん、特にラファやってたんで、
ねうん
うん、だから感染者も基本的にもうアウトだった
んですよ。アウトだったんですね。はいはい。
の中では。
だからこれがカントリーマネージャー一つで、感染者もちょっとっていうところですね。うん、はいはい。もう
感染者のカントリーマネージャーの部署につきましたと。うん
そうですね、うん。蓋を開けたらですね。
はい、そうですね。まあちょっとカントリーマネージャーとかも仕方ないにして、
うんうんうん、
っていうのはね、A パックの部署とかあんまないんですよ。で、
プロンプト A パックのくくりはないんですか？
あります。
あ、一応あるにはあるんですね。はいはいはい。
で、うん、いきなり A パックっていうのはね、あんまりないんだなってよく分かったんでね。で、もう一個は、鑑定者っていうのは、そこはすごい悩んだんですよね。やっぱり。で、なんか、まあ、そこでこう、まあ、後でね、話に出るかもしれないけど、うん、まあ、CEO が、
はいはい、
ウィル・バトラー・アダムスっていう、はい、WBA、WBA ってみんな言ってるんですけど、
WBA、はいはい。
ウィル・バトラー・アダムス。
ああ、まあ、頭文字取ってるんですね。
頭文字。
はいはい。
言いづらいからみんな WBA って言うんですけど、
はい、
まあ、とにかく、ウィルと話してくれと。
うん。それは本国の本当
に。あ、そう。
ヘッドというか、うん、あまあ、一番上の CEO、ね
う
ん、
そう話したい。
はいはい。
そう。うん、で、分かった、いいよ、つって言って、話して、1時間半ぐらい電話会議して、うん、で、で、その、もうそれが基本的にもう決定的なあれになったんですけど、
はいはい、
として、あ、ここだったら大丈夫だなって、自分でも大丈夫だなと思ったのは、やっぱその1時間半の会話で、うん、こう、多分1時間半のうちに1時間は多分彼が喋ってて、
はいはい、
喋り倒しまくってて、
はいはい、
で、でも喋ってることが、もうね、いかにこう、どれだけこう、もっともっと人に自転車に、
うん、
このブロンプトンに乗ってもらうかっていうふうに言わないんですよね。うん、やっぱどれだけ自転車に乗ってもらえるかとか、
はいはい、
そのミッションっていうのが、うん、やっぱこう、どれだけこう、ね、車を手放してとか、うん、いつもだったら車とかオートバイで行くところを、やっぱ今日は自転車でやっぱ行ってみようって思ってもらうかとか、
うん、
そのブロンプトンでって言わないんですよね。
なるほど。
で、うん、で、なんかこう、一人ずつ、こう、ちょっとこう、日常が変わっていく、それで。みたいな話をしてて、で、僕はもう、全くその考えは同じなんで、なんかこう、話してて、まあ、サイモンと一番最初に、ラファの始める前にたまたま出会った時も、似たような会話をしてて、すごいその会話が蘇ってきたんですよね。
なるほど。
うん、
サイモンは、まあ、サイモンなのか、ラファが最初なんか、ロードサイクリングを世界一の、スポーツにする。
ああ、そうね。最初はそういう話をしてたんですけどね。でもまあ、その時、結局ラファ始める、全然前も、ラスベガスのインターバイクでたまたまあったんですけど、はいはい、その時も、やっぱり2時間くらいサイモンと話してた時に、やっぱこう、もっと自転車の業界こういう風にしたいよねとか、こう、もっとこういう風に、自転車乗ってる人たちにもっとこういうことを感じてほしいよねとか、こういうことを伝えていきたいよねとかっていうのがもう、すごい一致したんですよね。
はいはいはい。
まあ、それでね、すぐこう、じゃあ一緒に仕事しようみたいになったんですけど、今回もね、なんかやっぱり、ウィルと話して、すごいこう、共感することがいっぱいあって。で、それは、なんか、ブロンプトンをもっと大きい会社にしようとか、
はいはいはい、
ね、ブロンプトンをもっと売ろうとか、みんなにブロンプトンに乗ってもらおうとか、
うん、
そんなんじゃなくて、
うん、
そう、もっと自転車に も乗ってもらう。
もっと根本の部分ってことですね。
そうそう、根本の部分なんですよね。それは本当にそうです。で、それがまあ、ブロンプトンだったら、
まあ、なおいいよね。
なおいいけどね。ってもちろん、それが一番理想なんだけど、でもその前に、
まず選択肢として自転車に乗ってもらう。そうそうそう、
自転車を選んでもらうっていう移動手段で。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあ、ブロンプトンはすごい、いろいろとちょうどいいよねっていう。
なるほど。
まあ、そういったところがね、なんかこう、あ、そうそう、こういう会話、
したなーみたいな思い出したわけなんですね。あ、なるほど。それがもうやっぱ完成車メーカーではあるけれども、うん、そこはのあの納得できたっていう一番の理由。
うん、そうですね。でまあ実際正しかったんですけど、うん、そのまあ僕は8月の21日に就任してて、はい、まあちょうど日蔵のスポットキャストを出た日が1日目だったんですけど、
はいはいはい、収録した日ですね。そうそうそう、はい、
で、あの。で、10月にもう WBA が来日する、うん、予定があって、うん、で、こう、一番最初にこう、計画をこう、じゃあ WBA が行くから、いろいろ計画、プランを作ってくださいってなんか秘書から来るんですけど、うんうんうん、で、こう、でもここだけは入れてねっていうのが本人からあって、
はいはいはい、
うん、で、それは、あの、お客さん とライドをしたい。
あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。カスタマーと一緒に一緒にライド。
一番大事な、あれとして入ってるんですよね。それも、もうサイモンと全く一緒で、
はいはいはい、
サイモンが日本に来るって言った時に、うん、まず何をしたいかっていうと、
うん、
お客さんと乗りたい。
そこの、
そう。
もう感覚が全く一緒だったんですね。
そうですね。僕もそうだし、どこ行ってもお客さんと乗りたいし、
はいはいはい、
うん、ラファの時もそうだったし、今もそうだし、
やっぱ乗って通じるものがありますもんね。
そうね。あとやっぱり、なんか、やっぱ信憑性っていうか、
うん、
その、英語で言うとオーセンティックって言うんだけど、
はいはい、
その、なんだろう、こう、特にマーケティングやってると、うん、いろんなこと言うわけじゃないですか、その、自分のブランドに都合のいいこととか、
うん、
その、売れるような文句とかをいっぱい作るわけです、はいはい、コピーをいっぱい作るわけじゃないですか、うん、まあエージェンシー使ったりとか代理店使ったりとかして、うん、で、あの、でも、こう、自転車だから当然、いろんな乗ることにまつわることで、こう、コピーを作っていくわけだ、
はいはいはい。
魅力的なコピーを作っていくわけなんだけど、でも、マーケティングの人間が自転車乗らなかったらどう思うっていう。それってね、全然、なんだろう、こう、ただ言葉作ってるだけで、ね、その、信憑性ないし、なんか、あの、なんかこう、なんか空っぽなものを無理やり売ろうとしてるみたいな、ね、中身はないものを売ろうとしてみたいになってくるし、まあ、そういうのがね、やっぱりこう、でもお客さんってすごい、やっぱ繊細、実はすごい、センシティブでよく見通せると思ってるんですけど、
はいはいはい、
そこはね、やっぱり、でも一緒に乗ったら、もうそれがもう直感的に間違いないと思ってくれるんですよね、絶対。
まあそうですよね。
いや、めっちゃ自転車乗るし、ね、なんなら、結構ちゃんと乗れるし。
ちゃんと乗れるし。この人はちゃんと自転車好きで乗ってるんだってのは分かりますもんね。
分かるでしょ。その、なんか、自転車の持ち方とかでも分かるじゃないですか。
扱い方で一個分かりますもんね。
ね、自転車のまたぎ方とか。
はいはいはい。
折り方とか。
折り方とか。
とか、ちょっとした行動で。
所作で分かります、
ね。すぐ分かるじゃないですか。そういうのも、やっぱり、あの、一番直感的に分かってもらえるし、一番一緒に乗るのが。
まあ、もっと言ったら、またがってるだけで様になるかならないかでも分かりますもんね。だそういうのがもう結局お客さんと一緒に乗る時間を、まあ東京に行くから作ってくれというところがあって。
そうですね。
あの日ですよね。僕もう一大事件だと思ったんですけど。おまんで食堂に来ましたよね。
あ、そうそう。あの数日間。
あの数日間ですよね。そう。本国の CEO がですよ。東京に来て、レブリガント FM でおなじみの、おまみさんの主催イベント、おまんで食堂に現れるっていうの
は。あれね、おまんで食堂じゃなくて、
あれ何でしたっけ？
あれ、朝ヤン。
あ、朝ヤンの方でしたっけ？あれ。
そうそう、浅草ヤング、
用品店。
はい。
朝ヤンの方でしたっけ？
そうそう。だから、で、ブロンプトン出店したんですよ。
そうだ、出店してて、あれ出店はもともと予定してたんですか？
予定っていうか、まあ、僕が就任して初めての出店ですよね、なんか確か。
そうか、そうか。
そうそうそう。
あの、アサヤンは、 まずルールっていうか、まあ、一つの流れとして、
リスナー、ね、
リスナー、ゲストさんで、レプリカンで来た人で、っていうので、
リスナーじゃねえや、そうそう。
うん。で、矢野さんも当然ゲスト出てるんで、まあ、その中の話で、ブロンプトンを、うん、まあ、アセアンで出展するっていうのも、うん、すげえ面白いなと思ったんですけど、そうそうそう、ただそこに CEO が来るってみんなビビってましたね、周り。あの人 CEO なのみたいな感じで。いや、なんかすごい、こう、まあ、僕もその時でお会いしてお見かけはしましたけど、ウィルってガッ、
大きい。
大きいですよね。
多分195、6あんじゃないの。
ですよね。で、ブロンプトン乗られてるって言うから、あ、すごいなと思ったんですけど、うん、まあ、あれ一番僕笑った話が、マイブロンプトン当然持ってくるじゃないですか、うん、本国から、うん。飛行機のあの天窓にガポンって入るんですね。
そう。
あれはまあ本国、航空会社のルール。
オーバーヘッドキャビンっていうの？オーバーヘッドの、う
ん、収納のところ。
収納とかね。
はいはいはい。そう
そう、席の上のやつ。
席の上の。あれはまあ。
入るんですよ。
あそこの航空会社によりけりなんでしょうけど、はい、基本持ち込んで、そのズボッと入っちゃうと。
はい。
で、それで日本まで持ってきたって。
そうです。
すごい
っすね。なんか、いや、最初そんな風に言ってなかったから、はい、ええー、と思ったんだけど、なんか、ブリティッシュエアウェイズは、
はい、
ブロンプトンを持ち込めるらしいんですよ。
さすが。
袋にも何も入れなくて。
裸でですか？
裸で。
イギリス国旗、イギリス系だけありますね、やっぱり。
それで、椅子の上の収納のとこに入れていいんです。
なるほど。
らしいです。
これ、アナジャルじゃ絶対できないですね。
ただ、ANA とジャルはね、確かね、ブロンプトンが入る、すっぽり入る、うん、プラダンの箱があるんですよ。
あ、そうなんですか？
はい、言えば、予約すんのかな？
はいはい。
外、ね。
貸してくれる
んです。貸してくれるんですよ。
おー、で、それに入れて、
はい。だから、カウンターまでは、あれですよ。そのまま素で持ってくれま、持ってきます
よ。そうなんですね。あ、手広くやられてますね。は
い、
意外と。
多分、うん、ブロンプトン用じゃなくて、いわゆる折りたたみ自転車用の収納だとは思うんですけど、
はいはい、
僕はもう勝手にブロンプトン用。ンン用
なるほど。
はい、ここはもうブロンプトンでいいやと思って。
はいはいはい。で、まあ、その、アサヤンに、ブロンプトン出店して、
うん、
まあ何台か並べられてたじゃないですか。
うんうん、
あ、実際売れたんですね、あの日。
1台売れました。
売れたんですね。
はい。
それ
記念すべき初。
出店で。
じゃあ、記念すべき1台目の直販ですよ。
あ、そうですよね。
うん、
直販ですよね。今って、まあ当然お店さんにも卸してますけど。
はい。100% 今卸し
で。卸ですよね。うんうん、なんでまあこの辺だとなんか代官山とかに結構アンテナショップありますよね。
はい。代官山はもともと水谷さんが持ってた直営店で。
うんうん、
そう。で、まああれがいわゆるブロンプトンジャンクションに一番近い。ブロンプトンジャンクション、直営店のことブロンプトンジャンクションですけど、いわゆるラファクラブハウスと一緒で。
はいはいはい。
に一番近い存在が、代官山にある、今、ライフウィットバイスクルっていう、店の名前ですけど、
うん、
まあ、そこはもう、ブロンプトンしか売ってないし。
そうですよね、専門店で。
はい。はい、知識もすごいし。
そうですね。も
とも と。まあ、金子さんっていう方がね、
あ、
はい、ずっとやってるんですけど。
その金子さんって方が、まあ、水谷から、まあ、転職というか、まあ、お店立ち上げて。
まあ、そうですね。まあ、多分社員だと思うんですけど。
社員で、はい、でやられてて、もう今もそこでバリバリとやられてた。は
い、そうです。
あれがジャンクションショップ。
いわゆる、そう、今はもう、ブロンプトンジャンクションではないんですけど、
って形でやられてるということで、はい、まあ、基本的にはもう 100% 卸しで、お店でいろいろ買っていただけるってことですけど、ラバーの時は、まあ、言ったらスタートアップみたいなもんじゃないですか。
うん、
要はその、まあ、最初の3人の投資家があって、こういうものを作っていきましょう。だからそこに対しての、こう、付加価値の付け方っていうのは、割とこの裁量というか、いろんな方向性の可能性がまだいっぱいあったじゃないですか。今は既存のものを、もう、矢野さんが手をつける前からもう伝統のあるものを今度は、マーケティングしていく。要は、出す人に出していくっていうのは、なんかやり方の違いってあるんですか？
いや、全然違いますよね。
やっぱ
入ってみて、全然違うじゃんっていうのもあるし、
うん、
まあ予測してたこともありますし、
うん、
ですね。まあ、まず自分のから大きな一番の調整はやっぱり全部、はい、おろしっていうところ、
うんうん、
まあ、店舗との関係、
うん、
ラファでは基本的に、まあ、やってたけど本当にすごい、少ないようだったんで、
うん、
あれですけど、だ直販が今はない。
うん、
まあ、ここは増やしていくんですけど、
うん、
もちろんね。
うん、
で、まあ、そこは増やしていく分はいいとして、
うん。
うん、だとはやっぱり、その、なんていうんですかね、ラファの時は、こう、僕らがやっぱ、こう、開いてった道っていうのがすごいたくさんあったんですよね。
うん、
まあ、ライドのスタイルに関してもそうだし、うん、僕らが別にグラベル走り始めたわけじゃないです、
うん。
当時からね、当然グラベル走った人はいっぱいいるんですけど、うん、ランドナーの人たちとかね、
うんうん、
なんですけど、まあ、僕らは多分広げたと思うし、
うんうん、
まあ、ラファプレステージとか、ラファコンチネンタルのビデオとかね、
うんうん、
で、 あと、ああいうこう、なんかこう、乗るスタイルっていうのは、うん、多分僕らがいろんな、いろいろと切り開いていったと思うんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、直感的になった部分がほとんどですけど、
うん、
で、だからこう、お客さんとか、周りの人たちってのは、やっぱりこう、フォロワーっていうか、
はいはいはいはい、
で、それにすごいこう共感して、
うん
うん、あ、いいね、こういうのやっぱすごい楽しいねってなって、新しいこう、自転車の乗り方に対して、すごいこう、
うん、
理解してくれて、
うん、
まあ、充実していくっていうか、うん、ね。で、今見ても、やっぱり他の新しいそういう、ね、ウェアのブランドとか出てきてますけど、
うん、
こう、ラファができなかったことをなんか新しくやってるかって言ったら、そうな人、今のところは僕は見えないですし、
うん、
うん、だからこう、まあそういう存在だったなってなって、
うん、
で、一方、ブロムトンは、もう、そういうことが今年、来年か、50周年になるんですよね。で、こう、もう出来上がったブランドで、しかも日本でも、日本は特に結構歴史が長くて、イギリス外では。
はいはい。
まあ水谷さんがね、すごい早い段階から、
うんうん、
取り扱ってて、
うん。
なんでこう。で、僕は、ブロムトン入るまでは、ブロムトンの存在はもちろん知ってましたけど、
うんうん、
乗ったことがほとんどない。
はいはいはい。
借りて乗ったことが一回、ロンドンで借りて乗ったことが一回あるだけで。
うんうん、
だから、もう、はっきり言ってブロムトン素人、
うんうん、
で入ってくるわけじゃないですか。だからお客さんとか周りは、逆転してて。
あ、なるほど。周りの人たちの方がクロートなんですね。
そうですね。なんで、こう、まず姿勢として入んなきゃいけないのが、
うん、
もうとにかく皆さん教えてください。
なるほど、なるほど。
うん、
はいはいはい。
と、もう、まずその姿勢で入んなきゃいけない。すべてに対して、
うんうん
うん。で、それは全然もちろん、僕としてもちろんそれでいいですし、
うん
まあ、そうやって入ってって、うん、とにかくいろいろ教えてもらう。
はいはいはいはい、はい、
うん。
なるほど。
だそこからもう全然違う、
ね。違うってことですね。
うんうん
こう、まあ、商品の展開だったりとか、まあ、それはある程度勉強すれば分かることもあるとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
今までは、その、こういうの作ったんで、こういうのどうですかっていう売り方だったじゃないですか、ジャージとかも。そうなんですけど、うん、要は、新素材ってわけじゃないですけど、こういうストーリーがあるジャージができたんで、まあ皆さんで、ね、こういうライドしていきましょうよっていう、0から1をどんどん作っていくんですけど、今、あるもの、要は1を2にしていかないといけない、2を3にしていかないっていうのが、ブロンプトン側なのかなっていうふうには思うんですけど、うんうん、そこのマーケティングのやり方の違いとかっていうのはあるんですかね？
まず、現状を知るのがすごく時間かかると思ってます。
まず歴史があるからですよ。
まあ歴史があるのと、うんこう、じゃあ世界中、どの国では、ブロムトンを、がどういうふうに使われてて、
うん、
で国によって違うから、
うん、
で、どの国では、ブロムトンがどう思われてるか、とか、
はいはいはいはい、
どう、そういう、こう、ブランドの立ち位置っていうか、
うん、
ね、印象だったりとか、っていうのは、国によって違うし、
うん
まあ、まず日本からなんですけど、
うん、
まあ、それがそれをまず調べなきゃいけない。ってことは、まあ、いろんなプロントのユーザーと、まあ話してって、あれするし、まあお店とかもそうですし、なんですけど、まあそれにとにかく時間がかかる。とにかくそれの精度を上げていくのが。
あ、まず第一のプライオリティを持ってやってるってことなんですよね。
そもそも、ラファーなんて、ほぼ直販。
はいはい。
9割直販。
9割直販ですね。
で、やってたお客さんのこと知ってるって思うじゃないですか。それでもね、その、ラファが実際、
うん、
自分が見えない範囲のところで、自分が見えてる範囲なんてほんとごく一部だから、
うん、
とか聞こえる範囲なんての、RCC メンバーとか、
うんうん、
RCC メンバーの中でも近い人たちとかだから、
はいはいはい、
いつもイベントに来てくれる人とかだから、うん、そこだけの情報って多分1割ぐらいなんですよね、全体。
うん
だから9割の人がラファのことをどう思ってて、
うん、
ね、こう、どういうふうに使ってて、
うん、
なんていうのは、実際あんまり見えてないんですよね。
はいはいはい、
だから、まあ、特にゴーゴーとかが全国走り回ってたから、
うん、
とか三井さんが RCC メンバーといろんなところであれしてたから、うん、そこからこう、情報を
吸い上げて。
吸い上げて、なんとなくこう、見えてくる。やっとね。
やっと。
うん。だけどこんな、ブロムドン来て、
うん、
もうすでに二十何年も売られてて、
うん
で、で、コミュニティができてきて、できてるのも分かってたけど、
はいはいはい。
やっぱそこに、まあ、まだちょっと忙しくてあんまり入っていけてないんですけど、
うん、
まあ入ってたところで、それでもやっぱりこう、
うん
その、精度高く、状況 を把握していくのって、やっぱすごい、多分数年かかんじゃないかなと思って。
まあそんなすぐ分からうものの。
そうですね。だそれまではもう本当ゲスっていうか、まあ、ゲスっていうか、エデュケーテッドゲスって言うんですけど、まあ、その計算したゲスをしていくっていうか、まあこういうふうにやっていく。こういうふうにやっていくともっとこういうふうに受けるだろうなとか、だと思うんですよね。
なるほど。
だけどこう、1を2にするとか、2を3にするとか、まあ1から5なのかもしれないけど、その、僕が、得てきた経験からして、まあ、すごく新しいことを、ブロンプトン通して新しいことをオファーすることはいっぱいあると思ってて、まずそっち。で、じゃあそこに対してどういう人たちがどうリアクションを取ってくれるのか、はいはいはい、っていうところは結構、身近で観察できるから、そこをこう、動いていく、
そうですね。逆に先入観がない分、見え方としていろんなものが新鮮に見えてきますよね。客観的に見えるというか、俯瞰して見えるというか。だからそういうところは、まあ可能性がまだまだあるのかなと思いますけど、
ね。
まあ
めっちゃ面白いですね。やっぱり、ね、その、まあさっき言った感染者の話じゃないけど、はいはい、ね、やっぱブロンプトン、まあもう一つね、ウィルの話以外には、やっぱり、ね、ブロンプトン当たり前だけど、クリギアどうのこうのとか言わないし。
そうですね。ね
何ワットなんて話絶対しないし。しないですね、その、ね、まあ、軽さはね、もちろんね、やっぱ、正直言って重たいんで。
それはなんかみんな、口にしたくないけど、思ってるとこありますよね。
だから、その軽さのことは言うと思い、まあ今はね。
一つ
ま
で。
チタンの T ラインが出て軽いですけど、その、でも、その、軽い、その、軽くする理由がね、その早く走れるからとかじゃなくて、いわゆるもうちょっとこう持ち運びやすいからっていう理由だから、まあちょっとそれ別にそれは全然いいのかなと。
軽さへのアプローチが違いますもんね。
だからまあそういうとこもあってね、やっぱだからこうまあ感染者だけど、まあプロンプトンで全然まあ自分がこう懸念してたところは何もこう通る必要ないんで。
まあさっき言われたみたいに矢野さんはそのまあブロンプトンは借りてイギリスでちょっと乗ったこ、イギリスで乗ったことがあるぐらいだっていう話の矢野さんがそうどっぷりとか今カントリーマネージャーやられてるわけですけど、その視点で見た時の、結局ブロンプトンを知ったがゆえにわかる魅力ってなんかあるんですか？
そうね。なんか、こうしたい、こういうメッセージをすごい送りたいなみたいなのはだんだんわかってきて、っていうのはまあ半年ぐらい経ちましたけど、それまではもちろんね、さ一回借りた、きりでしたけど、
はいはい、
この6ヶ月は、もうめちゃめちゃブロンプトン乗ってますから。
めっちゃ乗ってますよ、ね。
めちゃめちゃ乗ってます。で、
通勤でそもそも乗ってます
もんね。まあ通勤はね、東京に僕月火水来てるんですけど、
はいはい、
その時はまあ、実家に泊まるんですけど、実家が26キロ離れてるんで、
結構ありますよね。
雨の日も、ブロンプトンで、
はいはいはい。26
キロ全部通えますし、
はいはい
はい、まあよっぽどね、遅くなって、夜遅くなってね、あの時はまあ、ちょっと電車で借りますけど、でもやっぱ朝、最初はね、やっぱり、朝ぐらいは電車で行こうかなと思ってたんですよ。でも朝の方がもう満員電車がもうひどいから、もうこれは、もうやってらんないなと思って、まあもうすぐ、もう全部26キロ、汗かいてでも26キロ電車の方がいいやと思って、そうしましたし、で、都内の移動、打ち合わせとか、
はいはい、
あの移動も全部、もう。
ブロンプトンで。
もう絶対電車も全く乗らなくなりましたね、都内。
都内の移動ってでもそんなめちゃめちゃ距離ないですもんね。言っても10キロ移動すればほぼほぼいろんなとこ行けます
ね。そうね。まあ時間のマネージメントはちょっと必要ですけどね。どんぐらい時間かかってね。意外と都心の方が、こう、まあ、その、実家が、東久留米市って、西の方なんですけど、
はいはい、
そっちからこう、朝だったら、都心部に向かって、まあ、隣のもんなんですけど、こう、僕は井の頭通り使うんですけど、バーってずっとまっすぐなんですけど、で、こう、だんだんだんだんね、坂が増えるんですよ、都心部の方が。
あ、都内の方ですか？そう、はいはいはいはい。
そうなんですよ。
あ、とか。逆に、その西側の方はそんな、
平坦、ね、そうですね、平坦ですね。
はいはい。
で、そう。
新宿ら辺から結構、まあ、渋谷っ て、もう谷ってつくぐらいですし、
そうですね。
代官山とかって山ってつくぐらいですもんね。
そう、だから結構都心部で移動 どっからどっか行くって言ったら、
はいはい、
あの、意外と探しとかないと意外と時間ロス、時間がかか、思ったより時間かかったりするんですよね。
回り込んででも平坦の方が早い時がある。
まあ、まっすぐ行きますけど、
結局ただその、見込みとしてもっと、
うん、だからその、5キロだけど、うん、その、30分以上かかったりとか。
はいはいはい。うん、上りが多すぎて。
行く方向によって。
うん、
その辺の感覚はね、今だいぶ分かってきましたけどね。
あ、最初は、うん、こっちかいやん、すぐ行けるやんと思ったら、あ、意外と時間かかっちゃった
ね。結構登んなと。
なるほど。じゃあそういうもう、まあ、根本的に移動の足として、まあ、それこそ都心部の移動の足としては、まあ、電車使うよりも全然ストレスもないし。
今も全然ストレスがなくなりましたね。ちょっと最初はね、なんか、あの、
うん、
なんつうのかな、あの、効率よく、こう、畳んだりとか、
はいはいはい。
なんかするのに時間かかったんで、
うんうんうん、
もたつくときありましたけど、今も全然、大丈夫ですし。
うん、まあ、ね、あの、それこそ、ツータッチ、スリータッチぐらいでいけますもんね。
う
ん、
そうですね。
だから慣れちゃえば慣れちゃうほど、パパパンともっと10秒もあれば畳めちゃうっていうのは、いいですよね。
もう1000キロ近く。
あ、もうそんなに乗ってますか？
あの、1000キロは余裕で超えてるかな。ストラバーで、あの、はい、
ギアを選んで、
じゃあ、ストラバーであの、あ、そうそうそう、どの自転車使ったかって。
はいはい、ギア選べます。
選べるじゃないですか、うん。そう、それを、あの、
ブロンプトンの時は、ブロンプ
トン。僕は BRO って書いて、ブローって書いてるんですけど。
はいはい、兄弟みたいですね。
そうそう、そうなんです。そういう存在だから。
あ、そういう存在。そうなんですよね。あの、矢野さんと飲み行くと、必ずちょっと大きめの袋抱えて歩いてるんですよね、ずっと。
そう
そうあ、またブロンプトン担いでますね、みたいな感じで。
うん、そうなんですよ。だからなんかこう、うん、どうしたいかっていう、どういうのを伝えていきたいかっていうと、やっぱその、うん、そのブロンプトンのその短さっていうか、身に近いね。
はい。
近さっていうか、
はいはいはい、
その、なんか、ちょっとした、ちょっとビジネス用語っぽいこと使うと、うん、なんか、指きたすっていうか、
うん、
なんか、いつでもどこでもある、
はいはいはい、
あってほしい、あるみたいな存在、
うん、
にできる、乗り物、
うんうんうん、
だな。
乗り物として一番、まあ、身近に置いておけるようなパッケージングになってるしっていうところですよね。確かに。
だから車で出かけるっつっても、
うん、
あの、それ、その先で自転車使う使わないの計画関係なしに、うん、とりあえず入れとく。
はいはい、場所取らないしって感じですよね。
そうすると、なんか駐車場止める時も全然近く探さなくていいし。ね。
この間伊豆の国持ってきてましたよね。
ああ、あれはね、駐車場がちょっと遠かったですからね。あれ、自分のためじゃなくて、あの、マリのために。
あ、マリさんが、こう、
車。いつも、そう、車から会場の移動が、
はいはい。
遠くて歩かない。自分とか、シュー、息子のシューはね、
まあ、
自分たちのレースバイクがあるから、
はいはい。
バイクでピューって移動できるじゃないですか。でも応援しに来る人って足がないじゃないですか。
確かに確かに。
そう。だから今回ちょっと、あの、荷台のスペースで余裕だったから、ブロンプトン入れたんですよ。
はいはいはい。う
ん、
やっぱ快適だ。
いや、すごい喜んでくれましたね。
やっぱそうっすよね、うん。だって人間の何倍の速度で移動できるのって話ですもんね。
めっちゃ楽になる。
めっちゃ楽になりますよ、ね。
ちょっと、例えばトイレ行くだけでもさ。
あ、そうですね。
めちゃめちゃめんどくさい時あるじゃないですか、会場って。
ね、トイレめっちゃ遠いな、みたいな、うん。そうなんですよね。だから駅から歩いて行けない距離じゃないけど、自転車あったらいいよねって距離って結構ありますよね。
そう、
まあ、会場でもそうですし。
そう。1キロとかさ。
そうですね。うんうん、微妙な距離行けなかないけどって時に一番力を発揮すんのかもしれないですよね。うん、まあそれこそマース的な考えで言うとラストワンマイルとかでもそういうことですよね。
よくそういう言い方するけどね。
まあ確かにそれはすごいやっぱり魅力としては一番大きなとこですよね。うん、だから電車の天窓にも全然だからさっきの話のようですけど飛行機でもそうですけど、うん、新幹線でも乗るって言われてましたし、うん、あれ誰でしたっけあの矢野さんの一緒の同僚の方の
山田
、うん、山田さん。うん山田さんもなんか話してたら、あの電車は乗せれるんですよ。この電車はまだやってないんですよって、なんか電車ごとにあの、どれが安定して乗るかっていうのをね、ご存知でしたけどね。
もうね、日本ちょっとめんどくさい。
ルールがいろいろあります
よね。長いからね、
うん。うん。あれ、海外だと、あの、押して歩けるんですよね、ホームとかも裸のままで。
うん。
あれ、国内だとやっぱホームっていうかもう、改札内は袋に入れてくださいみたいなルールが多いですよね。ね。
うん。そこは、もちろん、あの、熟読しとかなきゃいけないんですけど、まだそこまでは、あれしてキャッチアップできてないんですけど。
あ、なるほど、なるほ
ど。UCI のルールブックほど、まだ読み切れてなくて。
なるほど。確かに。なるほど。
まあそこら辺はね、どこまでっていうのは、うん、多分、うん、みんなが思い込んでるところもあるだろうし、 あ、そういうところで、
ね。なるほど。はいはいはい。
うん、その辺はね、いろいろとね。うん、でも、JR とかとはね、うん、もうコンタクト取り始めてますし。
あ、そうです。
なんかそういう、こう、こう、なんていうんですか。こう、今にあった。
はいはいはい。
ちゃんと、ルールのアップデートとか、僕は必要だと思いますけどね。
うーん。
ルールが、すべてじゃないし。
うん、
で、ルールも、なんでこのルールになったのかっていう経緯を考えたときに、はいはい、
うん。
うん。あ、もっとこれでいいんじゃないのとか。
うーん。
やっぱあるから、まあそういったところをね、なんかこう、こう、ロビー活動じゃないけど、
はいはいはい。うん、いろいろ、今の時代に合わせて
ルールも、あ、そうですね。それは絶対あると思いますね。
うん。まあ確かに変わらずにそのままなんか形骸化してルールっていくらでもありますからね。
そうね。あとはなんかこう、まあ、こう、ついでに自転車もカバーされたみたいな。
あ、
ま
あ、はいはいはい。
で、道路の交通法ってそうじゃないですか。
うんうん、
自転車のことを考えて自転車のルールできな、
できてない。できてないですね。
単純に、オートバイと原付き
原付き
の法律があって、そこにもう自転車も入れちゃえみたいな。
うん、軽車両扱いにしちゃ
った感じじゃないですか。
うん、
だから自転車のルールを、法律を作りましょうっつって言って集まって自転車の法律を作られてないから。
うん、確かに。それはありますよね。
うん。だからこう矛盾がいっぱいあるし。
確かに。それ。
だから、うん、ね、個人的に、一通自転車逆走していい、車道逆走していいのも僕はおかしいと思うし。
うん、
でも法律では OK。でしょ、
うん、
だからまあその辺を、だから逆のおかしいもあるし。
あ、確かに。うん。うん、まあ恩恵に預かってるように見えちゃうけど、うん、そこは別に一通に準拠した方が安全じゃんってことはありますもんね。
そう、そう、う
ん、
絶対そうだと思います。ま
あ、正面から車来たら怖いですしね。
海外はそれ絶対アウトだし。
あ、うん。そうか。海外はもうワンウェイはワンウェイ。
もうワンウェイですね。基本的に。
うん、
ね。あとね、歩道もダメとかね。
はいはいはい。だからなんか都合のいいの。
まあ大体コモンセンスですよね。
コモンセンスですね。
はい、うん、
都合のいいように解釈してますもんね。うん。確かに。それはありますね。そう。まあさっきの話じゃないですけど、矢野さんはその、何でしたっけ、毎日今、ね、月か水ですかは東京住まいで、うん、まあその、ブロンプトンをまあ都内でガーッと使ってますけど、基本的に、東京はまあ半単身赴任状態じゃないですか。
そうですね。
で、まあ小淵沢、今、ご自宅が、あ、ごめんなさい、野辺山、小淵沢じゃない、野辺山、南牧村に家があって、はい、で、小淵沢駅までは車で行ってんですよね。
車です。
まあ、まあ、距離もありますしね、帰りとんでもない登りになりますから、そこは行くのはわかるんですけど、うん、駅に月か水車止めて、うん、こっちに電車で来るじゃないですか。
うん、
めちゃめちゃ、3日間車止めてたらお金かかるじゃないですか。
うん。
じゃそれどうするんですか？
あのね、小淵沢の駅にはね、ええ、無料駐車場があるんですよ。で、
駅2ですか？
そう。
近くに。
ああ、うん。あのね、どんぐらい離れてる？多分ね、400メーターぐらい離れてるんですよ。
あ、また微妙な距離です
ね。ね、微妙な距離
ですね。です
ね。しかも、なんか、ダートで、
はい。
ダート。なんか、廃車が置いてあるような駐車場で。
あ、舗装してないんですね、駐車場自体が。
そうそうそう、
はいはいはい。
なんかいつもなんか、2台ぐらいなんかこれ絶対廃車だろうみたいな。
あ、放置車両。
放置車両みたいな。
廃車っていうか、放置車両、ね。
あ、そうそう。
はいはい、そう。そこはお金取られないんですか？
そこはただなんですよ。CA の駐車場があって。で、近くの駐車場もあるんだけど、
うん、
そこは1日1000円なんですよ。
まあ結構し、まあでも安いですけどね。
でも、小淵沢で1日1000円ってめっちゃ高くないですか？
確かに、まあ普通600円ぐらいでもいいか、500円とか。
甲府の駅の近くでもね、ええ、あ、違う、甲府の隣の竜王っていう駅がある。
はいはい。
そこの近くでもね、600円とかあるんですよ、1日。
あ、そうなんですか。でなるほど、小淵沢で1000円。
1000円。
それあれじゃないの、アウトレットパークとかがあるからじゃないですか。
いや、おかしいよ、ね。
まあまあ、
で、だから僕はいつも無料に止めるんですよ。
はいはいはい。400メーター離れたもん。
そうです。で、まあ、以前は、
ええ
もう結構、ラファにいた時も、そっちに止めてたんですよ。
は
い、で、こう、そうするとね、
はい、
駅に行くの10分早めなきゃいけないんですよ。
あ、その駐車場に止めるの
歩くから。
はいはいはい。
当時は歩くから。
そうかそうか、そうですよね。400メーター分。
そう、そうなんですよ。
うん、
で、で、ブロンプトンが手に入ってから、
うん、
ブロンプトン何が素晴らしいって、
うん、
駅の、なん電車の移動の、乗る駅からでも自転車があって、う
んはいはいはい、
降りた駅の先にも自転車があるから。
ああ、そうですね。持って歩いてるわけですからね。
それがもうね、はい、最高ですね。だから、
うん、
その、で、無料駐車場に止めて、
うん、
で、駐車場から駅は、4、500メーターって言いましたけど、
はいうん、
標高差もね、50メーターぐらい絶対あるんです
よ。4、500メーターで50メーター。
10% ぐらい。
の坂がずっと。
平均で。
登ってるんですか？下ってるんですか？
あ、だから、駐車場から駅は、下り。
あ、 行きは下りなんですね。はいはいはいはい。
だから、帰りは、
上り。
上りなんですけど。
まあでも、帰り時間に追われてないですもんね。
そうなんですよ。だから、朝の場合は、もういつもの時間通りに出て、
はいはいはい。
余裕でね、駅に行けるんですよ。
なるほど。
そう。
その10分は前倒しにしなくても、
そうなんですよ。
今まで徒歩で400メートル登ってたのが、あ、下ってたのが、はあ。
で、この前の雪、大雪降った時だけ。
大雪降ってましたね。
ちょっとなかなか乗りづらかったんですけど。
あれ
二輪で乗る状況じゃなかった。
なかったですね。はい、でしかもそれ矢野さんがストーリーズかな
あ、そう
で上げてて。素手なんですよ。
あれはまあ短いから。
あ、まあ400メーターぐらいならいいかなって、
ね。はい。それでもめっちゃ痛くなりましたけどね、手。
まあそうですよね。氷点下ですよ。
マイナス4度とかだったから。
で、下り坂を二輪車で雪の中、下ってたんですね。
あれは良くないですね。
あれ良くないですね。
はい。
ただまあ千人腹は帰れんと。
はい。
まあ都内行っちゃえば雪そんな降ってないしっていうのもありましたしね。
う
ん、
そうそうそう。
ああ。だそういう、まあ、身近なとこに止めなくても、うん、ちょっと離れたとこからの足として使える。
そうなんですよ。だから、まあ、さっきのね、電車、日本の場合だと電車は、カバンに入れ、リンコバッグに入れないから、プロントンでもね。
はいはいはい。
だからこう、何がめんどくさいかっていうと、乗り換えがめんどくさいんですよ。っていうのはね、転がせないから。
うん、持ち上げていかないですね。
はい、そう、持たなきゃいけないね。だから、乗り換えはなるべくしないようにして。
はいはいはい。
だから、で、朝一のあずさに乗ると、それ東京駅まで行ってくれるから、
うん、
新宿じゃなくてね。
はいはい、うん、
だからまあ、小道さんに乗って東京駅で降りて、うん、本当だったら東京駅から、また、なんか日比谷線かなんか乗って、
うん、虎ノ門まで行くんです
か、なんかある、うん、乗るんですね、
うん。
で、で、それはしないで、もう東京駅から、もうブロンプトンで自走でオフィスまで行けるんですよね。
10
分ぐらい。
ぐらいですよね。ああ。で、しかも駐輪場いらないですよね。
うん、そう。
畳んで手に持ってオフィスまで行って。うん、
だからまあ、
うん、
全いいですよね、すごい。
めちゃめちゃスマートですね、そう思うと。まあ、
すごいスマートだと思う。
そうよね。
うん。
だそれも考えると、結構地方に住んで、まあ、都心に必要に応じて出勤っていうのは全然ありになってきますよね。
うん、もうだ特急で降りた駅っていうか、その長距離のやつでバーって降りた駅から、別に移動しちゃえばいいんですよ。
うんうん、はいはいはい。ちなみに、あずさは、上に乗るんですか、そう。
オーバーヘッドキャビン。あずさはね、ちゃんと荷物置き場があります。
さすが、やっぱ長野とか行く人が多いからですか？
あ、そうそうそうそう。なんつうの、ほら。
デッキのとこってことですか？
デッキの手前に、棚みたいのがあって、
はいはいはい。
そこにちゃんと荷物置き場があります。
要は最後尾席の後ろですよね、うん、ちょっと、その。
そう、ね、全車両にはないんだけど、そう、3車両に1個ぐらいあるのかな？
はいはいはい。そこにスポンと入るものですか？
あ、全然余裕で入ります。
あ、まあ、そっか。だって、あそこもともとアタッシュケース、アタッシュケースじゃない
ですか。でっかいスーツケースに入るから。でっかいスーツケースは多分6個ぐらい入るんじゃないの？
はいはい。って考えたら、ブロンプトはそこにスコーンって入るわけですよね。
普通に入ります。
あ、いいですね。うん、しかも、暑さであれば別に場所予約いらないですよね。あれ、空いてれば置けますですもんね。ああ。じゃあ足元広々で、
そうそう
もう東京駅まで来れちゃう。
そうです。
いいっすね。ああ、それは一個ソリューションですね。
そうですね。じゃあ12号車。まあ、ついてるから。
はいはい。
12号車。まあ、そこなんですけど。12号車僕いつも予約して。
はいはいはい。すっと置けるように。
そうそうそう。
お約束の場所で。
はい。
ああ。そうしたら通勤のストレスも、電車で2時間ぐらいですか？もうちょっとかかりますかね？
そう、7時14分の電車で、
ええ、
7時15分の電車で、東京駅に着くのが9時半。
ああ、
じゃあ、2時間ちょい。
2時間ちょい。
うん、
あでも全然その間にもう別に仕事しようと思えばできますし。まあそうです
ね。今は大丈夫になったけど、
うん。
暑さってね、めっちゃ揺れるんですよ。
ああ、
うん。まあ最初の一週間は、あじゃあ、着くのが9時半。
はいはい。
オフィス着くのが10時だから、遅れるんですよね。
うん、
1時間。まあフレックスなんか別にいいんですけど。
はいはい。
なんかまあ、行ってもこう、じゃあパソコン開いたりとか、あれで、
はいはい、うん、
なんか仕事しとこうかなとか、思ってても、
うん
うん、めっちゃ酔うんですよ。で、暑さってね、読み物してると酔うんですよ。
ああ、精神制御が入ってないんですかね、あの電車って。
いや、なんか新しい車両になって、そういうのがマシになったと思ったんですけど、
はい、
全然揺れるから、全然これダメだと思って、
はいはい、
それも諦めました。
あ、そうなんですね。
うん、
じゃあもう読み物も、まあなんかまあ酔っちゃえばしょうがないですもんね。
でもそれこそなんかポッドキャストとか、
はいはいはい、
うん、
もうその読み物以外の時間で消化していくって感じですよね。ね、ああ。
まあ最近ちょっとビジネスのポッドキャストとかも聞いてるん
で。はいはいはい。うん、あ、でもそれだったら、まあ要は通勤、まあ車で通勤してるのと一緒ですよね。耳は、 空いてるからってことですもんね。
寝ちゃいますけど、結構。
あ、まあ、結構そうですよね。
全然、もう記憶にない。なんか
気がついたらついてるみたいな。
気がついたら。
ああ、で、しかも、ポッドキャストも終わってるし、みたいな。あれですよね。結局、その、中央線の、在来線の線路を使って特急走らしてるもんで、揺れるんですよね、
う
ん、結局。
多分ね。
あ、新幹線とはちょっと違いますよね。柵、うんうん、側から新幹線で行くっていうし、あれにはなんないですね。コスト的に
かかる。柵だとね、車で1時間かかるからね、柵だと。
あ、そっか。小渕台に降りるのとは全然違いますね、そうすると。うん、あ、で考えれば、まあ、そうなっちゃいますよね、うん。なるほど。そういうことなんですね。うん、で、まあ、これから、まあ、ブロンプトン、さっきもちょっと、僕、おっと思ったのは直売するんですか？なんか、いろいろ。
そうですね。まあ、まずは、直営店ですよね。そのブロンプトンジャンクションって言いますけど、もう早くこれオープンしたいですね。
とか、目星つけてんですか？いろんなテナント
つけてたんだけど、まだちょっと決まんないくて。なんか、いやもう本当に東京を走り回ってる、リスナーの人たちで、なんか、ここの場所空いてるじゃん、いいんじゃねえのってとか言ったら、もう写真撮って送ってください。あの、よくほら、看板が必ず、あの、はいはいはい、不動産の、
ここまで連絡してください。
電話番号とか書いたんで、はい、いや、もう送ってください、本当に。
なるほど。まあ、こんだけサイクリスト走ってれば、どっかしらいいとこを見つけてますもんね。
いや、もう絶対メッセンジャーが、一番、
はいはい、詳しいですよね。
詳しいと思うんですよね。
はいはい。じゃあもうぜひとも、あの、いい手、空きテナントあったら教えてくださいってことですね。
はい。
なるほど。なんかその直営店以外になんか取り組みとかあるんですか？
まあ、そうね、直営店がまずもう第一で、っていうのはもうやっぱ拠点になるから、もうただ、ラファのクラブハウスと一緒ですけど、もう、ただ物を売るとこじゃなくて、物を売る以外の部分っていうの
を、
そうですね、まあライドもそうですし、イベントもそうだし、もういろんなことができるんで、そこはもう、都心部の情報網になるようにしたいですし、もうハブに、完全ハブにして、
はいはいはい。
したいですし、だからまあ、そういう、まあ、まずそこですよね。あとはまあ、ね、いずれは、ちょっといつになるか分かんないけど、まあ、いずれは、もう直営店も、もう、ASAP ですよね。もう、とにかく、あ、スーナーズポシブルですよね。もう場所が見つかり次第。
すぐ動く、
はい、オープンします、うん。はい。あとはまあ、いつになるか分かんないけど、まあ、ウェブの直販。
あ、はいはいはい、そうですね。
まあ、この辺はね、すごいキャニオンとか僕参考にしてますけど。
はいはいはい。
やっぱね、あの、キャニオンがすごい、すごい、もう唯一じゃないですかね。
まあ、直販パイオニアみたいな感じですよ、ね。
成功させ、ちゃんと成功させてるのが。どこのブランドもやっぱりどうしても、なんとなく始めてるけど中途半端。なってるとか多いんで。だもね、日本はね、ユッキー、まあ石山さんがね、やってますけど、まあすごい、やっぱ、唯一きっちりできてる。
アフターフォローはすごいですよね。うん、それだけじゃないですし。
まあテストライドもそうですし、持っていけるお店、ネットワークもそうですし、
そうですね。
やっぱすごいこうちゃんと、あの、網羅できてる、なと思いますし。
不安、通販で不安なものが全て払拭されてってますよね。
いや、素晴らしい仕事してると思います。まあそこを僕はまあ参考にして、そうですね。で、あの、また広げていきたいなと。
とこですね。なんかこの間、ちょうどこの収録の直前に、新しいキャンペーンというか、チェリーブロッサム。あの、限定色。
ああ、そうそうそう。
桜色の。ああいう売り方もするんですね、ブロンプトン。
そうね。あれは僕が就任する前から決まってた企画なんで、僕はまあ、その、それをフォローするしただ
け
なん
です
けど、は
いはいはい、
あの、まあ、あれはアジア限定のプロダクトで、初めてなんですよ、アジア限定のプロダクトって。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからまあ、ああいうのをこう、あの、もっともっと日本ならでの発信して、あの、企画はやっていきたいなって思いますけどね。その、
なんか、まあ、確かにすごい桜って言うと日本っぽいなって思ったし、まあ、あれはどちらかというとなんか割と女性フォーカスなアプローチだったのかな
と思いますけど。そうね。あとちょっと外国人が考えそうな日本企画みたいなところもあるし。
ありますけどね。
もうちょっとなんか、あの、
中性的にやれなかったのか、
ね、もう少しピュアに日本っぽいのやりたいな。
そうですね。もっとなんか、まあやり方はいくらでもあると思うんですけど、いかにも日本、海外から見た日本のイメージだなと思いましたけど ね。ただまあ、あ、面白いなと思いましたけどね。なかなかまあ、そうですね。アニメとか、ああいう漫画的な、売り出し方って、まあ、ありそうでもなかったのかな。ただ、あそこまでストーリーちゃんと作ってるのは、なかなか見ないなと思ったんで。
じゃ次はね、なんかこう、 もうちょっとね。
なんすか、
こう、おって言わせるような名前のと。
男塾みたいなやつですか。男ならこれ乗っとけみたいな。そんなんじゃないと思いますけど。
男には全然限定してない。
限定してないですね。はい、うん。まあ、確かにでもブロムトンで誰でも乗れますからね。
そう。そのね、
うん、
すごいのがさ、うん、その、まあこれさ、僕は、その唯一乗ったのがイギリスで借りたって言ったじゃないですか。はいはいはい、うん、でその時にも特にびっくりしたんですけど、うん、借りた人がまあ、当時のラファの、プロダクトのデザインのまとめのトップのやつで、
はいはい、
グラム・レイバンって、あの、今ね、あと忘れしちゃった。今別の会社でデザインなんですけど、うん、そいつがね、197センチぐらいあるんですよ。
めちゃめちゃ大きいじゃないですか。うん、ウィルより大きいんじゃないですか。
ウィルぐらい。
ぐらいですか。
そう。
はいはいはい。
で、ラファの本社で集まった時に、はいはい、その時は僕多分自分のバイク持ってってなかったから、足がなくて、
うんうんうん、
で、ロンドンの都心部にちょっと行きたかったんですよ、買い物しに。うんうん、で、そしたら、グラムが、僕の中に、うん、グラムはちなみに、社員13番なんですよ。
あ、1個前です、ね。
僕14番なんで、すごい仲良くて。
うん、
で、俺の自転車使っていいよ、ブロンプトン使っていいよ、つって。いやいやいや。
でかいやん、自分、みたいな。
乗れるわけねえよ。で、そもそもサドルが僕の胸ぐらいにくるようなとこなのにさ、ただ、いや、大丈夫じゃねえの、つってさ、
うん、
で、こう、190何センチになると、うん、テレスコピックシートポストっていうの。
ちょっと長めのやつですね。
なんか、普通のシートポストにさらにドロッパーポストがついてるみたいな感じの、うんうん、もう一回伸びるやつがあるんですよ。30センチぐらい。
はいはい、
20センチぐらいかな、
うんうん。
それがついてるんですよ、
うんう
ん。で、それがついてる代わりに、その一番下ろせるポイントも、ちょっと高いんですよ。いつもの普通のブロンプトンより。
うんうんうんうん、
で、で、なんか、いやいやいや、つって言って、そしたら、いや、ここまで下げれるよ、つって、一番下に下がったところが、ちょうど僕の、
あ、いい股下の長
さ。71センチなんですよ、僕が。あのサドルの、BB からサドルの高さが。ちょうど良くて。
うんうんうん。
197センチと、172センチが、
同じ
倍、そう。
バイクに乗れる。
乗れる。で、
確かに。
すごいですよね。
うん。ないっすよね。
そう。あれで結構、あ、すごいんだな、と思って。だから例えば、もうちょっと実用的な例で言うと、
うん、
じゃあ、まあ、うちなんかは4人家族ですけど、
はいはいはい、
みんなそれぞれの
身長がありますよね。
身長があって、まあ、1台あって、
うん、
で、あ、じゃあ、パパブロンプトン貸して、ちょっとセブン行ってくるから、うん、ブロンプトン貸して、つって言って、
うん、
うちの子供たちも普通に、うん、乗ってけちゃうんですよね。
そうですよね。うん、
何の違和感もなくね。
うん、
まあ、サドル
下げれば
調整するだけで。
うん、
そうそう。それができちゃうから。
いいっすよね。
なんかすごい。
誰にでも合う。
そう、誰にも使い回しちゃうっていう。
それは、本当前、お借りしたじゃないですか。C ラインと T ラインお借りした時に、僕と嫁で乗り比べできたのがそれなんですよ、完全に。
そうそうそう、う
ん、チタンいいよいいよって言うから。
うん、
言ってもそんな変わらんしょって言ったら、こんな違うんだっていうのは、お互いに、それ共有できるっていうのはやっぱありますよね。
だからフレームサイズも1個しかないし。
だからホイールベースもフレームサイズも、だからハンドルの高さも、まあハンドルは2種類ありますけど、うん、そうそう、ストレートと M で。
うん、
ただ、ほぼ一緒なんですよ。
う
ん、ほぼっていうか全て一緒なんですよね。
そうそうそう、
シートポストだけですよね。うん、ああ。そう考えるとなんか、割ともう突き詰め切ったフレーム
です
ね、
うん。完成度高いですね。
高いですよね。うんうん、あ、まあそれは折りたたみの機構を見ても完成度はもう考え抜かれた感じがしますからね。ね、なるほど。それをまあ、まずは皆さん自転車に乗ってもらって、で、その上で、まあ選択肢としてブロンプトンがあれば、なおよしと。
そうね。そうだと思います。
なるほど。それを矢野さんは今後日本で普及していくと。
うん。
うん。
なんか、こう、間接的に、
はい。
こう、やっぱブランドを売り込んでいく、
うん。
やり方が一番いいのかな、とは思ってて。
うん。
だからなんか、
あ、直接的にこう行くんではなくて。
そうですね。なんかやっぱブロンプトンが一番とか、
うん、
なんかブロンプトンが何とかとかって、や、うん、で、それって結局なんかワットとかグラムとかとかあんま変わんない。
はい、はい。
結局根本的にやってることがね。うん。だから結局その、なんかブロンプトンがどうやったらこう、それいろんな人たちの中でこう意味ある、
うん、
その企業になれるかっていうところに、
うん、
まあ、 かなと思ってて、はいはい、だからまあ、ライドをやっていくのはすごく大事だと思うし、うん、またラファーとは違うアングルでのライドのアプローチをしなきゃいけないわけだし、うんうん、まあ、街とか旅とかっていうのが中心になってきて、
うんうん、
で、旅ってなってくるとやっぱ、まあ、車もいいんですけど、まあ、それこそだから JR とかといろいろやってて、うん、
はいはいはい、
まあ、どこでも行きましょうみたいな。うん、ね、まあ、日本の、じゃあ、ね、赤字路線を集中して、
はいはいはい、
めっちゃ活発に下げようとか、
うん、
ね、で、そんなとこあるとこって絶対日本っていいとこじゃないですか。
赤字路線のところは基本的にいい道しかないですよね。ね、
絶対。
うん、
で、そこの文化とかいろいろ拾ってって、
うんうん、
で、そういうの得意なところはね、まあね、今、ライドは結構ね、うん、ゴーゴーに手伝ってもらってるけど、
はいはい、
まあ、ゴーゴーもね、ラファー離れたんで、
うんうん、
ゴーゴーなんかはやっぱそこすごい得意だし、
うんうん、
で、文化を取り入れてって、うん、で、こう、なんか、人と一緒で、まあ確かに最初は、その相手の人のルックスとかで、一目惚れとかするかもしれない
ん
だけど、
うんうん、はいはい、
でもじゃあ長くこう付き合っていく中で、生活、
うん、
一緒に生活していく中で、うん、こう、その人のことを本当にやっぱ好きになっていくっていうのは、
はいはい、
やっぱその人のことをこう、より知ってから送ることであって、
うんうん、
感情であって、うんうん、結構街も一緒だと思ってて、
うん、
その、なんか、どうせ何十年も住むわけだし、
うんうん、
ね、死ぬまで住むかもしれないし、
うん、
で、なんで、こう、だったら、その街のことをもっともっと知って、で、こう、なんか、仕方ないからその街に住むとか、
うんうん、
仕事があるから東京住んでるとか、
はいはいはい、
とかじゃなくて、その街のことをより深く、
うん、
知ることによって、その街がすごくこう、対してすごい誇りを持てることになったりとか、
はいはいはい、
特に田舎の都市部はそう、本当にそう思ってほしいし、
うんうん、
自分の街のことすごい誇り高く思ってほしいし、
うんうん、
東京に来てもね、
うんうん、
あそこすげえいいんだぜ、
うんうん、
で、とか言ってほしいし、うん、ね、なんか東京っていう言葉に圧倒されたくほしくないし、田舎の田舎だからって言ってね、
うんうん、
で、東京は東京でね、
うん、
やっぱ東京に住んでるんだったら本当に東京のことを好きになってほしいし、
うん、
まあそれだやっぱりこういろいろもっと知ることによってそれが起きると思うんですよね、
うんうん、
人と一緒で、
はいはいはい、
うん、だからそれで今ゴーゴーと一緒にローンチしたのがブロンプトンカルチャーライド、
はいはいはい、カルチャーライドやってますね、
で、はい、だからまあ建築だったりとか、うんうん、写真だったりとかいろんな歴史だったりとかそういうのいろいろ掘り下げてって、
うん、
で、それの専門家をゲストに呼んで、
はいはいはい。
そう。
専門家まで呼んでやって
る。専門家に、そう。
その、まあ、強度に詳しい、
うん。そうですね。この前の建築のやつはね、千葉学さんとか東京大学の建築の教授なんですね。はい、その人はサイクリストなんですけど。とか。で、まあいろんな他の、建築家の方とかにもいろいろ話は。
記事で。聞きながら。
話は今して企画を立てようとしてるんですけど。
なるほど。
はい。まあそういうのやってって、
うん、
で、こう、まずは東京から始めますけど。
はいはい。
うん。で、それをこう、軌道に乗ったら、
うんうん。
他の都市、他の町とか。
はいはいはい。
もしくは。
いろんなところにこう、
外あるとか、あとそういう赤字路線とかとパートナーシップ組んで、
うん。
うん。じゃあ、ここつけて、この路線のところをいろいろ、ね、体験していこうとか、
うん、
学んでいこうとか、つっていって、なるとかね、うん。やっていけば、結構その、もともと、ね、自分の町、自分の国、
うん。
対してすごい、よくね、知ることになって、
うん、
ね、すごい誇り高くなるだろうし、なんか、あ、いいじゃん、ここってなるし。
だからきっかけとしてまずその土地を知ることが大事ですよね、ってところですね。
それで、ブロンプトンは、全然そこに一時的な要素に入ってこないんですよ。
そうですね。
うん、
あくまで土地の PR みたいなところが強いですもんね。
うんうんうん、でも、間違いなくブロンプトンが企画してるし、
うんうん、
間違いなくブロンプトンがそれをガイドしてるし、
うん
うん、で、何も、ブロンプトンに乗る必要もないし、そのライドに来るのに。
うん
うんうん、オープンだから。
はいはいはい。
すべてね。うん、だから、そういったところがこう、だけど、来た人に対しては、必ずブロンプトンっていう言葉が、とブランドっていうのが、
ちょっと頭に入ってるわけですもんね。
ちょっとどころか、ちゃんとリンクしてるんですよね。
はいはい、はい。
その二次的なところで、きちっとつながる。
うん。
うん。でも、一次的なところの方が、すごい自分に対してすごく大事なことが起きていて、そう。で、そこにちゃんとつながってるっていうのがすごく大事で、
うん。
メッセージングですよね。
そうですよね。
うん、
なるほど。そういう手法って言い方変ですけど、アプローチもあるみたい
な。そうですね、うん。だからまあ、あとはやっぱコミュニティを作っていく。
はいはい。
まあ、それはね、ラファが証明しましたけど、
うん、
で、ラファが未だに、もう、多分、 どの業界見ても多分一番うまくできてると思います。
そうですね。コミュニティとしては一番機能して、は
い、あ、そうですね。
うん、人もいますね。
うん、だからそういったところっていうのをね、どんどんどんどん強めていきたいなと思ってますけどね。
う
ん、
そうですね。俺が。
だから、まあ、なんかね、だからどういうふうにすると、そのいろんな人たちに対して、すごい大事な、重要なブランドになっていくか、意味あるブランド、意味あるブランドになっていくかとかってとこね、うんうん、やっぱ、僕はやっぱすごい、まあ、あの、すべてがいいってわけじゃないけど、うん、まあ、パタゴニアとかね、やっぱナイキってのは僕すごい参考にしてて、
うんうんうん、
やっぱこう、なんか、ね、パタゴニアが例えば、じゃあ明日亡くなりました、ってなった時に、じゃあ誰が環境のことを見守っていくのってなるじゃないですか。
うん
うん、ね、ノースフェイスはそんなことしてないし、うん、そこまでやってないし、スタッフもね。
うん、
で、アクティビクスもそこまでやってないし、
うん、
でももうダントツでパタゴニアじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの、やり方はいろいろ
ある。
賛否両論かもしれないけどね。うん、ナイキもそうじゃない。マイノリティアスリート、
うんうん、
黒人の女性アスリートに対して、
うん、
とか黒人のアスリートに対して、ちゃんとバックアップしてくる、絶対に何かあった時に。うん、ね、しかも、お金使って広告にしてくれる、それを、うん、メッセージを、ね。あの、やってるブランドってナイキだけなんですよね。
うんうん、
でも、本当に、こう変えようとしてる意識を、
うん、
ね、男女平等とかもそうだし、
うん、
女子のアメリカの女子のサッカーが男子平等の運動をした時も
カップ
してたし、
はいはい
はい、そういうのをやっぱりと似たような感じで、
うん、
だからナイキがなくなると何が困るかっていうと、うん、マイナーアスリートの立場が弱くなっちゃうんですよ。せっかくあそこまでやってきたのにとかね、もちろんナイキもね、
うん、
ね、工場とかでいろいろ賛否両論ありますけど、
うんうん、まあ、ただやってる姿勢としては、単純に亡くなった時に、履く靴がなくなるとか、着る服がなくなるだけ
じゃない
ってことですね。
そう、で済まないってことなんです、
うんうん、
そう。それはね、僕はいつも考えていて、
うん、それ以上の社会貢献があって、
そう、うん、そうなんですよ。
うん、まあ、ただそのために、まあ、ただ母体としてブランドがあるよっていうところですね。
うん、だから僕はラファイってやっぱすごい感じましたし、それを。
うん、
で、だからまあ自分が何に対してお金を使うか、
うんうん、
一生懸命稼いだお金を何に、どういうものに使うかっていうのはすごくやっぱりこだわってて、
うん
うん、
確かに、
うん。だからこう、ただ流行ってるからって言って、
うん、
ね、新しいね、
うん、
あの流行りのランニングシューズ買おうなんて一切思わないし、
うん
うん、やっぱナイキだし、
うん
うん、
じゃあその後ろのちゃんとバックボーンを、
うんね、もちろん物は良くなきゃいけないんですけど、
ね、まあまあそうですね、
うん、
だ最低限物として、最低限というか物としてはまずある、うん、良さはあった上で、さらにその後ろでいろんな活動してて、
う
ん、で、そこに共感できるものがいいってことですよね。
だからまあね、今もう当然自転車乗ってるから、
うん、
ね、ウェアは着るわけですけど、
うん
うん、やっぱり、ラファ着るべきだよなって思います、
うん
うん。
やっぱそういうところのいろんな活動も含めて
ですよね。そうですね、うん。すごい大事なブランドだと思いますね。
うんうん、だそこはもう、物を選ぶ要素としては、うん、非常に大事な部分ですよね、
うん。
なるほどです。ということでね、まあ、ブロンプトンも思いが溢れすぎちゃって、もう矢野さん、矢野さんがブロンプトンに入ったことによって眠ってたブロンプトンが誇りを吹かれた台数はすごいと思いますからね、みんな。
いいけどね。何がびっくりしたってさ。こう、ブロンプトン入って、
はい、
ブロンプトン入社しました、
はい、
出してさ、結構時間、書きましたけど、
はい、
発表するまで。うん、で、何がびっくりしたかって、
うん、
まあ、僕は周りは主にラファのお客さん、
はいはいはい、そうです
ね。もちろん多いんですけど、うん、ラファのお客さんもそうだし、わりかしこう、自転車関係ないところの友達とかも、
うんうん、
で、え、ブロンプトン持ってますよ。で、すごいみんな。
はいはい。
そう。で、こんなみんな持ってんだって
。ですよね。
いや、そこら辺からまず売り上げを上げようと思ったのに。
なんだ、持ってたんかいみたいな。
もう持ってんじゃねえか。
なんだよって。古いもん出してこないで、新しいのを買ってほしい。
意外と厳しいな。
いや、でも本当にそうだと思いますよ。なんか、やっぱ、ブロンプトンってずっと、ある程度人気ずっとあったじゃないですか。
いや、だからね、その、水谷さんはね、うん、やっぱすごくいい仕事してたんだと思います
よ。そうですよね。うんうんうん、で、うん、まあ、それこそ、いろんなキャッチーな方もいらっしゃって、そう、ブロンプトンで、うん、まあ、そういう SNS も使ってもそうですけど、うん、やられた方もいて、皆さんどっかしらに記憶にはあったり、で、その流れで買われたりっていう方が多い中でも、うん、ただ、使用の使い方だったりとか、どういう遊び方をしていいのか分かんない。要は、まあ、便利な折りたたみ程度で終わっちゃってた人たちが、またなんか可能性を感じて、じゃあもう一回出してみるかっていう気にはなってると思うんですよね。
そうね。
うん、だそこに今矢野さんが言われたみたいに、ライドとかの体験だったり、まあ、コミュニティっていうのをもう一回再構築できたら、 まあ、もうすでにあるところはあると思うんですけど。
そうですね。だから、そこも違うところで、うん、もうすでにコミュニティがあって、オーガニックな、うん、有機的なコミュニティがすごいあって、うん、で、それをまとめてくれてる人たちもすごくいっぱいいて、
うん、
で、そこはもちろんもう 100% リスペクトしてるし、そうですね、うん、それをこう、なんか、いやいや、これからはブロンプトンが、とか、っていうつもりは全くないし、
うん、
だから、その回、ブロンプトンはブロンプトンで、また新たな、その次元を、を作っていくっていうか、で、既存のコミュニティは既存のコミュニティで、うん、で、ブロントンが、こう、じゃあどういうサポートをその人たちに対してできるかとか、
うんうんうん、
何を期待してますかとか、
はいはいはいはい、
で、そっちだと思うんですよね。うんうん、そっちはもうとにかく聞く耳を立てて、
うんうん。
で、新たにさらにやっぱり、増やしていきたいから、
はいはいはい、
まあ、そこはじゃあブロントンが、こういうこう明確なテーマとか、うん、メッセージングを元に、こう活動をしていきます、うんうん、みたいな感じ。で、でもやっぱり、結局もう、ブロンプトンオーナーは、もうみんなワンブロンプトンで、
うん、
いつでも、まとまることができるんですよ、みたいな感じがすごく理想だとは思いますけどね。
うんうん、でよりよく、今まで大事にされてて、もう愛用されてるコアユーザーというか、うん、まあ、ベテランさんも、今回新しく入ってくる方たちに対しても、もうこう、より良い自転車体験というところですね。
もう一本ある。
本当ですね。もう一本ありますね。じゃあ、もうちょっと真面目な話しすぎちゃったんで、こっから、ちょっと崩れていきますか。じゃあ、2本目。
ホームの方でもお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ